気がつけばね、今年ももう3月になってるってね、なんか時の流れは早いなって感じなんですけど、ね、今年だからもう1月2月とね、2ヶ月経ってしまってね、3月になってしまったんですけど、で、私ね、今年何するかって、まあ、いろいろ決めてましたけど、やっぱ YouTube のね、チャンネル登録者数を増やそうと。まあ、そこをね、一番に考えているわけなんですよ。で、まあ、大きく言えば、チャンネル登録者数をね、1万人にしたいわけ。今年。でも結局、蓋開けてみたら、まあ、行って1000人がいいところだろうとは思うんだけど、ただ目標はね、高くしとかないと。まあ、ね、これ1000人っていう風に考えてやってたら、ね、それも届かないで終わっちゃうんだから、やっぱ1万人って考えてね、それで結果1000人超えたぐらいのね、感じで落ち着くんじゃないかなと思ってるんだけども、で、まあ一応ね、1万人目指したいと思っております。なんだけど、じゃあ俺このね、今年入って2ヶ月間何したのって YouTube。チャンネル登録者増やすためにね。で、やったのは結局、ショート動画よ。毎日ね、ご飯食べて、で、それをね、動画撮ってさ、ショート動画でね。で、明日はこれを食えっつってさ。で、ね、動画を、まあ、毎日ね、アップしてるわけ。でも、これはね、結構、まあ、継続しているというかね、まあ、頑張って、ご飯食べてね。食べたくもないご飯ってわけじゃないけども、本当はさ、で、毎日、お昼はね、花丸うどんでいいですよ。で、夜は、ね、いつも、まあ、自炊するときに作ってるね。もやしと、厚揚げと、あとなんか野菜ね。100円ぐらいの野菜。入れて、炒めるやつ。もうこれでいいのよ、正直。毎日ね。だけど、ショート動画上げないといけないじゃん。ね、やっぱだから1万人目指してるからね、チャンネル登録者数。そうすると、まあ、食べたくないわけではないけど、うん、ちょっと変わったの食べようかな、みたいな。思って、毎日できる限り違うメニューを食べてるわけ。まあ、お昼なりね、夜なりね。で、それ動画撮って、15秒ぐらいですよ。で、それは毎日アップしてるわけ。まあ、なんでもないですよ、本当にね。食事を撮って、で、まあ、ちょっとね、おかずとかがあればさ、おかずをね、その箸でつまんでさ、ちょっとカメラに近づけたりとかしてさ。で、15秒。で、なんか文字をちょっと入れたりとか、音楽入れたりとかね。して、で、まあ、それを繰り返してるわけ。で、大体動画をアップすると、一人ぐらい、ね。一人二人チャンネル登録者数が増えたりするの。だから、本当なんか、ね、ご飯代払って、チャンネル登録者数を獲得してる感じ。ね、若干ありますけどもね。まあ、シンプルな動画に感じるかもしんないけど、ね、ただ動画撮って、ね、ご飯撮ってるだけじゃんって感じるかもしんないけど、ちょっとはね、こだわりはあるんだよ。例えば、まあ、全部が全部ってわけじゃないんだけど、今日はね、アジフライ定食を食べたの。で、このアジフライ定食、まあ、音楽とかもね、つけるんだけど、で、フライだろうつってね、アジだろフライだろうって、なんか音楽ねえかなと思った時に、フライかつってね。で、エヴァンゲリオンのエンディング、フライミートゥーザムーンね、うん、フライつながりで、みたいな。そんな感じでね、まあ、ちょっと BGM 選んだりとか、ちょっとそういうのはね、おもろいかなと思ってやってるんだけど、ね。ま、誰も気づいてないとは思うんだけどね。ね、牛丼の時は、その筋肉マンのね、歌にしてみたりとか、ね、まあ、カツ丼とか食った時にはね、カツだけにカツ、カツ、ガッツ、ガッツでガッツだぜ、みたいなね。やったりとかね、してんだけどさ。まあ、そんなんでやってんだけど、まあまあ伸びませんよ。ね。ね、どんなに動画と、登録ね、投稿したって、まあ、一人二人ですよ。で、やっぱこれじゃダメだと。ね。で、この生配信、ね、ライブ配信とかしても別にそんなにね、チャンネル登録者数増えるわけじゃないの。じゃあ何よって言うと、やっぱりちゃんとした動画なのよ。まあ、いわゆる普通のね、YouTube の動画。なわけ。で、それすることによって、まあ、投稿した時も、まあ、いっぱい見てもらえればね、チャンネル登録者数が増える可能性あるし、しかも、例えば、まあ、1年後とか、ね、まあ、1ヶ月後、1年後とかでも、後から伸びる可能性もあるわけ。だから、やっぱ動画出していかないといけないと。で、この2ヶ月間ね、そうやって、いろいろ活動しながらね、考えてました。 俺はどんな動画がいいんだろうって。で、まあ、結論ね、行き着いたところは、やっぱ懐かしい感じの動画が出したいと。もちろん、最新のもの、例えば新発売なった商品をね、買ってみたとか紹介してみた、食べてみたとかもやりたいんだよ、本当はね。その需要もあるしね。だからマックで新しい新作のね、バーガー出ました。ね、早速買ってきました。食べてみました。そういうのもやりたいんだよ、本当は。ニーズもね、多少あるんかもしれないけど。だけど、まあ、そこは一つ。まあ、あるんだけど、でもやっぱり、もうちょっと、ね、考えてやっていきたいなと思うと、まあ、行き着いたところはやっぱり懐かしい系のね、動画を出したいなと思って。俺がね、1980年生まれだから、まあ、昭和55年生まれですよ。なんで、まあ、そのぐらいの世代に刺さるような、そんな動画をね、出していきたいなと思って。だから、新しいものっていうよりも、古いものにフォーカスを当てて、で、まあ、紹介なりね、なんなりしていきたいなと思ってるんだけど、で、その中で、やっぱり、駄菓子っていうのをね、一つ、うん、柱にしたいなって思ってて。で、駄菓子で動画を撮ると。いうことをちょっと思っていまして、だからね、ちょっとショート動画とかはね、普通のご飯とかアップしてるけど、じゃなくて、ちゃんとした、ちゃんとした一本としたね、5分なり10分の動画っていうのは駄菓子で、まずちょっと一発目撮りたいなと思って。で、そんなんで3月なったからさ、じゃあその駄菓子でね、撮るぞと。今週撮るぞと。3月なったからもう、そろそろ動かないと。まずいよと。思って。で、今週ね、休みがあったからさ、休みの時に動画撮ろうと思って。で、水曜日と土曜日がね、休みなんだけど、水曜日はちょっと、まあ、別の予定があって、まあ、後でね、ちょっと話出てきますけど、まあ、ちょっとね、行く場所があったんで、水曜日ちょっと撮れずに終わってしまって。で、土曜日の休み。ここで撮らないともう撮れないぞと思って。ね、そりゃそうだよね。だって、仕事があったらさ、なかなか撮れんしさ。もちろん、なんかもう、お決まりの形とかがね、できてれば、仕事の後とかでもね、撮れると思うんだけど、決まってないしさ。で、まあ、手探りでね、またやらないといけないですからね。あ、昔やってましたよ。でもね、そりゃ、何年か前にね、辛いカップラーメン食べてみたみたいなさ。で、動画をよく出したりとか、あと、断捨離の動画ね。うん、部屋にあるいらないものを捨ててくっていうね、動画出したりとかいろいろやってたけど、でももうね、遥か昔の話だし、ね、久しぶりにちょっとやるからなと思って、気合も入れないとなと思ってさ、で、やってたの。で、思ってたんだけど、で、土曜日、結局なんか、日中は何も撮影できなくて、気分乗らなくてさ、で、気がついたらさ、もう夜なんだよね。22時半となってんの。で、なんでこれ動画なかなか撮れないかっていうと、駄菓子を題材にした動画、まあ、検索もしたのよ。YouTube 上で、ね、駄菓子とかで検索したりとかして、あ、こんなん流行ってんだとかね。こんなん伸びてんだとかあるんだけど、どうしても、普通に家にで、ね、まあ、俺もね、駄菓子集めてさ、今さ。家に、まあ、50種類ぐらいあんのかな、うん、結構あるんだけど、今。いろんな駄菓子があって。で、まあ、思ってたのは、まあ、長く続くコンテンツがいいじゃない？なんで、一個一個紹介しようかなと思ったわけ。だからうまい棒とかさ。ねえ、なんか、なんだろうね、ラーメン太郎とかあったかな、わかんないけどね。うん、なんかいろいろあるじゃない。で、もう一個一個商品を紹介していく。で、そしたらさ、50種類あったらね、50回分取れるから、まあ、週にね、一個取ったって、1年分取れるわけだよね。だから、まあネタには困んないなと思って。でもさ、その、駄菓子をね、一個に全力で動画撮ったとしても、それ果たして、バズるんかいと。で、その目指すところは、じゃあチャンネル登録者数何人ですかって。ね、1万人ですよ、と。じゃあ、うまい棒1本を紹介して、バズるんですかと。言われると、バズらないじゃん。 多分ね、そのなんかね、チロルチョコとかさ、やってもさ、バズんないじゃん、別に。チャンネル登録者数1万人いかないじゃん、それやっても。それ考えると、どうしようってなるんだよね。これ動画、駄菓子の動画撮ってこれどうなんのと思って。だからさ、なかなか動画撮れなくて。で、どうしようどうしようっていろいろ考えながらさ、まあ、構成もちょっと考えるわけだよね。挨拶から始まり、なんかパッケージ見せてとかさ。で、なんか、匂いはどうだとか、見た目はどうだとか、味はどうだとかね、食感どうだとかさ。なんかいろいろ考えるんだよ、構成をね。でもこれ、どうかなーなんて思いながら、一応、ね、準備はしてて。で、気がつくとさ、でさっき22時半だったんだけど、もう日付回ってさ、あの、夜中の2時になってんのよ。やばいなと思って。寝なきゃなと思って、次の日仕事だからさ。2時だからもう寝なきゃなと思って。でも、俺ここで動画撮影しなかったら、次の日にもう日曜日だしね。で、仕事あってさ、帰ってきてから動画撮影したりとかして、でも次の日もラジオじゃない。でもラジオまでには一本どうしても上げたいわけよ。先週ちょっとやりますとか言っちゃってる手前もあるし。で、3月入ってるし。さすがにもやりたいと。だからもう2時だけど、もう撮るかと思って。撮るだけ撮るかと思って。で、何の駄菓子からね、始めるべきかもちょっとわかんなかったけど、うまい棒はさ、今ね、14本セットのね、うまい棒とか持ってんの今。でも一発目にこれやるのってちょっとリスクあんなと思って。もう少し慣れてきてからやりたいなってもあって。だから慣れる前のジャブとして何が最適かなと思った時に、俺の目に留まったのは、かば焼きさん太郎だったわけ。ね、まあ安いね、ペラッペラのね、駄菓子ですけども、かば焼きさん太郎でちょっと一発目取ろうと思って。で、ちょっと調べたりとかしてね、かば焼きさん太郎についてね、うん。製造の、初めて発売されたのはいつのね、ものだったりとかね。あと、かば焼きさん太郎の動画をね、ちょっと検索してみたりとかね。こんな感じでみんなやってんだ、つって。とかでも、いないんでね、かば焼きさん太郎でそんなね、スマッシュヒット出してる人たちいないのよ。やっぱもう、ポテンヒットなのよ、みんな。ヒットしてても。あ、どうしようなんて思いながら、でもやるしかねえと思って。2時からね、撮影しまして。でも久しぶりの動画撮影なわけよ。で、こうやってラジオは毎週やってるけど、で、ね、ライブ配信とかもね、最近は毎週やってるけど、金曜日ね。なんだけど、動画ってほんと久しぶりで、半年ぶりでした。前は、カップラーメンのね、家系ラーメン。なんか作るのちょっとめんどくさいんだけど、うまいよ、みたいなカップラーメンあったんだけど。で、それ撮ったんだけど、それが、半年前。もう、あっという間だよね。時間が経つのね。だからさ、そのブランクあるから、ね、いつも通り、やろうと思うんだけど、なんか勝手がわからずね。うん。最初の挨拶から勝手がわからない。今、いつも通りね、どうも、パル内藤です。ね、こっから始まるんだけど。その第一声がなんかしっくりこないみたいな、ね、ところもあって。でも、何度かね、撮り直しして、で、まあ、オープニングさえね、いけちゃえば、あと流れなんでね。ラジオと一緒なんですけど。で、それで、まあまあ、いい出だしができたね。オープニングあったから、そのままね、ガーッと行って。で、撮りましたと。で、どうしようかなと思って。ね。まあまあ、自分の中ではね、素材としては、まあ、こんなもんだろうってのは撮れたからさ。で、これ次の日になって編集してアップしてとかだとアップするのが早くても月曜とかなっちゃうなと思って。で、ラジオある日じゃん。でもだったら日曜日とかにアップしたいよなと思って、できればね、1日ぐらいね、経過した状態の話をしたいじゃん、ラジオでね。って考えると、もうこのまま編集した方がいいのかなと思って、うん、2時から撮影してるけども、ねえ、この流れで勢いで編集もしちゃおうかなと思って。で、ちょっとしたわけ。まずじゃあ、せめてカットだけしようと思って。ね。動画いらないところとかあるじゃない？だから、そこをね、カットして、 で、一つの動画のものを作るだけ作って、って思ってやったんだけど。まあまあ、ね、できますよ。ね。30分1時間。もうちょっとあったかもしんない。ね。まあ編集して。でもせっかくだこの流れでもテロップもつけちゃおうかなと思って。まあ言うほどテロップね、多くないですよ。今のね、あの YouTube の動画ってフルテロップが多いけどさ、喋った言葉全部がね、テロップになってるって多いけど、まあそこまでする必要ないなと思って。もうちょっと勝手が分かってからね、そういうのにしてもいいけど、今はいいかなと思って。だから、必要なところとかでね、ちょこちょことテロップ入れたりとかして、あと BGM ね、探して載せたりとか。まあなんだかんだやって、で動画作って、で YouTube にアップして、で予約投稿してね、次の日日曜日のお昼12時ぐらいにアップしようと思って。で、なんか、ね、タイトル考えたりとかさ、サムネ作ったりとかな、いろいろしてね、結局終わったのが、朝の4時半。かかるよね。久しぶりっていうのもあるしね。でさ、まあ一応作ってさ、アップして4時半に終わって、じゃあ寝ようっつって、寝てさ。で、次の日ね、まあお昼12時に公開されたわけなんですけど、まあ、そりゃそんな伸びないよ。ね。ショート動画ってめっちゃ伸びんのよ。ショート動画ってね、ご飯だけの動画なんだけど、アップしたらさ、まあ、1時間ぐらいで1000再生ぐらいされんのよ。でも、残念ながらね、この普通の動画、ね、しかもかばやきさん太郎の動画、まあ、そんな伸びませんよ。で、結局1日経ちました。で、今の時点で、まあね、このラジオ始まる前のね、再生数は、153再生でした。まあ検討してるんじゃないかなと思うんだよね。うん、久しぶりの一発目だしね。で、かばやきさん太郎だしね。今ね、かばやきさん太郎って昔って10円だったじゃん、1枚。今ね、16円です。税込み。まあ、だからね、動画にかかる経費ってのは16円ですよ。そういう意味では。16円で、まあ、この再生数だったらもうしょうがないんじゃないかなと思うんだよね。うん。なんだけどさ。でもやっぱね、サムネとかもね、大事だよね。って思った。久しぶりで、なんか、どうでもいいサムネだったわ、本当に。作った時は、ね、もちろんいいもの作ろうと思って、目を引くもの作ろうと思って作ってんだけど、でも結局、なんか、ね、かばやきさん太郎のパッケージがあって、で、上にね、懐かしさに震えろ。で、下に、かばやきさん太郎みたいななんか書いてあるのよ。いや、誰も見んわなと思って。で、ね、仕事を増しながらね、その動画の再生数とかどうかなとかね、休み時間にちょっと見たりとかしてさ。これダメだなと思って。サムネが悪いと思って。で、仕事終わって家帰ってきてさ、サムネ作り直して。じゃあまたアップしたりとかね。タイトルもちょっと変えたりとかさ、テコ入れしてさ。まあ、何にせよ、もう、かばやきさん太郎が硬かったのよ。異常に硬いのよ。昔はそんなね、こと考えなかったけど、普通に食ってたじゃん。うまいうまいっつってさ、ちっちゃい頃は。ダメだわ。おじさんになった時に、あれ、噛み切れないぐらいの硬さだからさ。だからもう、この硬さをね、ちょっと、前に出していこうと思ってさ。で、いつも、その、かばやきさん太郎を噛み切った、その瞬間、に動画止めて、でそこをね、あのサムネの、ね、なんか写真にしましたけどもね。でそんなんでさ、なんかまあいろいろね、まあ一発目だからね、まあしゃあないかなと思う。まあすごくね、シンプルな作りになりました。本当にザ・スタンダードって感じ。でも正直まあ俺ね、面白いと思うよ、正直ね。うん、好きなの。自分のラジオも自分の動画も好きなの。結構おもろいなと思うんだけど。で、見てもらったら、まあ別に、おもろくないなではないのよ。その、生活の一部っていうか、その、お味噌汁的な感じなのよ。俺のラジオとか動画って。ステーキとかじゃないのよ。うん。毎日食べても、いいのよ。うん。でも、なんか格段喜ばしいとか、ねえ、なんか、 ブームになるとか、そういう食事じゃないのよね。あって当たり前というか、あったら落ち着く的なものなのよ、結局ね。だからバズらんのよ。この内容じゃあね。ステーキにならないといけないわけだよね。私は。だからさ、やっぱ考えないとなと思って。なんかプラスアルファね。していかないといけないなと思って。だからね、かば焼きさん太郎だってね。例えば、ね、なんか、ご飯と一緒に食べてみるとかさ、かば焼きだからね。とか、まあ、お酒に合いそうだなって話もしたわけ。動画中に。っていうことは、じゃあ、ね、そう、合いそうなんで、ね、お酒用意しましたってお酒飲んでみるとか。いないからさ。駄菓子と一緒にお酒飲んでる動画出してる人とかね。だから、なんか、ちょっとプラスアルファ、企画っぽい感じとかさ、なんか出していかないといけないんだなと思って。で、そうしないとバズらんじゃん。で、バズらんと1万人いかないじゃん、登録者。とか、ちょっと考えたんで、さすがにね、これから本当は、ね、一個ずつアップしていこうと思ったんだけど、駄菓子。だから、懐かしの駄菓子シリーズ、その1とかにしたんだけど、ね、で、これその100グラムまでいくかなと思ったんだけど、ないね、これね。第1回で終わりな感じがするわ。で、その代わり、な今後はね、食べたことない駄菓子シリーズとかね。俺、意外とあるのよ。食べたことない駄菓子。豚麺とか。衝撃でしょ。豚麺食べたことない人間ってこの世にいるのって思うでしょ。いるのよ。俺多分食べたことないのよ。食べるタイミングなかったよね、豚麺ってね。なんか。俺は生きていく中で。だから、豚麺ないんだよな。って思うと、まあそういうのも一つね、切り口であるかなと思うんだけど。まあ他にもね、なんか味の食べ比べとかね、せっかくね、うまい棒も14本あるからさ。ね、いっぺんに食べてみるとかね。いろいろできるかなと思う。ちょっと企画っぽい。感じのことをしたいなと思ってます。まあ、なんでね、まあ、よかったら、まあ、まずでも、何かしら動画は出さないとね、始まんないからさ。で、今回動画出したことによって、あ、これをもっとね、まあ、骨というかね、土台はあるわけだ、これでね。ここに肉付けしないといけないんだなとかね。ちょっとバズるために何か考えないといけないんだなって、いうのはちょっと思うところあったから。だからこれをちょっと足がかりにしてね、また、今週も、ね、動画出したいと思ってますからね。だから、今休みがね、週に2回だからさ、できればね、その、2回とも、出せるように頑張りたいなと思ってんだけど、まあ、最初のうちはね、慣れるまで大変だからさ、動画もね、ネタがちょっとわかんなかったりもするから、まあ、どうしようかなってあるんだけど、まあ、少なくとも週1、で、アップしたいなと思ってます。できればそこから週2、週3とね、していきたいなと思ってますから。まあ、目指せ。ね、登録者数1万人だからね。でもやっぱり懐かしい系でいきたいよね。さっきも言ったようにね。その、1980年代、1990年代のカルチャー。ここになんか、フォーカス当てて、で、この動画見た人が、ね、その5分なり10分の間に一言でも、うわ、懐かしいって。言ってもらえるような動画を出していきたいよね。懐かしクリエイターね。ちょっと、やっていきたいなと思ってて。まあ、そんな感じで、まあ、ね、よかったら、その、パル内藤チャンネルの方にね、載ってますから、かば焼きさん太郎食べてる俺がね。よかったらちょっと見てほしい。でもこんなもんだと思うよ。最初はね、悪くないと思うよ。その自分をね、なんか、肯定するわけでもないけど、好きなんだよ、結局。だ、俺はね、俺のことが好きだし、あと、やっぱ、その時、できる一番面白いのを撮ってるからさ。ラジオもそうだよ、ね。その時一番面白いと思った喋りをしてるわけだし、動画だって、その時一番できる、ね、面白い動画を撮ってるわけだからさ。そりゃおもろいよ、ね。悪くないじゃんって思うよね、いつもね。でもそれじゃバズらんからね。ちょっとバズることね、意識して、で、一本でもバズりたいね、今年ね。 うん。まあ、バズんないとね、1万人いかないから、なんとかしないといけないんだけど、まず一回バズりたい。難しいよな、なかなかな。前のチャンネル、ね、もう新しいチャンネル作っちゃったけど、旧チャンネルはさ、まあ、バズったって言ったらバズったのがあるんだけど、でもそれはベイプなのよ。あの、電子タバコっていうかね、あの、リキッドで吸うタイプのね、なんでもない、体に悪くもないね、ただ煙を吸って吐くだけのね、お遊びの、ベイプってのあるんだけど、ベイプの動画が2万再生ぐらいされてたかな。まあ、これが一番ヒットしてる、俺の中でね、動画出したやつ。なんで、それをちょっと超えるぐらいのね、ヒットは欲しいよね。あ、でも一番ヒットしてるのあれか。また別のチャンネルで、パズドラのゲームチャンネルをちょっとやったんだけど、一瞬。その時に出したパズドラの動画が、何万再生でか言ってたね、だからね、そういう万単位の再生を連発できるようなね、そんな人間に私はなりたい、つうわけでね、まあまあこれからいろいろ頑張っていこうかなと思っておりますからね。あのなんか皆さんよかったらね、そのブレたくないところもあるからさ、その駄菓子とかね、懐かしいとかね、そういうちょっと軸はぶらさないで、なんか角度変えたり切り口変えたりとか肉付けしたりとか、そんなんでなんか動画撮っていきたいと思ってますんで、なんかこんなね企画どうですかとかね、こんな風に駄菓子使ってやったら面白いんじゃないですかみたいな、まあそんなんあればね、ぜひなんか企画ね教えていただけたら大変助かりますと。さっきもねちょっとラジオね生配信、公開生収録する前にね、まあ、その埋設という名の雑談ね、みんなとしてるんだけど、でその中でリスナーの中からね、ちょっと出た案としては、マラソン走った後にうまい棒を食べてくださいみたいなね、そういうのがあったりとかして、おもろいよね。 42.195キロのさ、フルマラソン走り終わった後に水飲まずにすぐにうまい棒10本食べるみたいなね、もう喉もうパリッパリになっちゃうからね、水分ないのにさらに持ってかれっからね、ちょっと怖いなと思うけどおもろいよねとかさ、まあだから駄菓子を紹介するだけじゃなくて、なんかね一ひねりしたらおもろいかなーってちょっと思うんでね、そんな風に、まあ考えすぎるとね動画も撮れなかったりするんだけど、まあ、できる限りちょっとひねってね、撮っていけたらなーとはちょっと思っております。そんなね、ちょっと駄菓子おじさんのね、第一歩をね、まあちょっと今歩み進め始めた。ね、そんな私がね、今日もまあちょっと長々とね、お話しますけどもね、よかったら最後までね、楽しんでいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、まあ YouTube ようやくね、なんか再スタートを切れたなって感じ。ほんと今新しいチャンネルにしてから、そのちゃんとした動画っていう部分では、ほんとその前に出したね、カップラーメンの家系のラーメンしか出してなかったんで、まあほぼ YouTube 活動してないんだよね。ショート動画と生配信しかしてなかったから。でもようやく一本、ちゃんと編集してね、アップするような動画を出せたんで、まあ、こっからだなと。ね、俺の快進撃がここから始まるんだっていうね、ことで、まあ、頑張っていきたいなと思ってますけども。で、まあ、そんなんでね、今週も、ま、いろいろね、YouTube 頑張ったということで、チャンネル登録者数もね、少し、ね、ちょっと増えまして。先週の時点では199人だったんですけども、めでたく、今週200人超えまして、で今このね、 まあ、ラジオ始める直前でチャンネル登録者数を見たら、204人まで増えておりました。で、ありがたいですね。ようやく200人超えということで、まあ、こっから300、500、1000とね、目指していかないといけないわけなんですけどもね。ただ残念なことに、かばやきさん太郎の動画で多分増えた人はいないっす。悲しいかな。ショート動画とか生配信とかでね、増えてるのはあるっぽいんだけど、かばやきさん太郎では増えてないっす。悲しいな。朝まで編集してな、頑張って出したんだけどな。もう2ヶ月間ぐらい構想ね、いろいろ考えてさ、出したんだけどな。まだこれからだな。バズる。ね。バズったら勝ちだから。ほんと、バズんないとな。その、まあ、悪いことしてね、なんか流し入れてもまたあれなんだけど、でもね、ほんと、流し入れないとさ、始まんないよね。今の世の中ね。無名なのは、ね、悪だよね、今ね。そんな時代になっちゃったなと思って。まあね、良くないな、でもな。そういうのにちょっと取り憑かれちゃうとな。またなんか、数字至上主義になってな。おもろいこともできなくなっちゃうからな。できれば、純粋にやりたいこと。でもそれだけやってるとな、この15年と変わんなくなっちゃうからね。うん、俺がただね、おもろいだろうって思ったことをね、毎週ラジオで喋ってっけど、それだけだとね、やっぱ伸びないんで。需要と供給もね、意識しないといけないんだけどさ。まあでもね、軸はぶらさず。ちょっと懐かしい系をね、うん、押して、ちょっと、これからね、やっていきたいと思いますからね。まあ、動画の方はね、ラジオは変わらずかな。うん。まあ、今週あった、おもろい話をね、まあ、ちょこちょこしていこうかなと思っておりますけどもね。で、まあ、今週何があったかっていうとですね、何があったかな、そうだね。まあ、いろいろあったもちろんね。いろいろあった。んだけど細かいの全部ね、一つずつ細かい話していきましょうか。食べ物からいこうか。さ、この間なんかの動画で見たのよ。で、それでちょっと気になったんだけど、豆腐なんだけどね、みんな豆腐ね、食べたことあると思うんだけど、なんか今新商品っていうか、ま、結構前から出てるかわかんないけど、ウニあるじゃん、お寿司のウニね、ウニのような豆腐があると。で、それ食べてる人のなんか動画がなんか流れてて、それ見たんだけど、なんかうまいうまいうまい言ってんのよ、その豆腐でできたウニ食べて。本当にウニみたいなんですよ、とか言ってんの。豆腐だろ。ね。またまたって思うじゃん。で、どうなんだろうなと思って、ちょ、気にはなってたのね。で、まあ、どっかスーパーとか行ってね、売ってたらね、食べてみようかなと思ったっけ。でも、豆腐だろと思って。言ってもさ、その、まあね、豆腐が、色がちょっとウニっぽい色だったりとかさ、ちょっとその、きめ細やかさとかね。そういうのはウニっぽくなってるのかわかんないけど、でも、豆腐だろと思って。その、豆腐ハンバーグとかあるじゃん。あれ結局豆腐じゃん。ね、やっぱりお肉って感じにならないじゃん。それと一緒で、しかも海鮮じゃん、ウニなんて。だから、カニカマ的なね。カニカマはどこまで行ってもカニにはなれないじゃん。っていうのは一緒で、ウニみたいな豆腐はやっぱどこまで行っても豆腐だろうと思ってっけど、その動画で見た人が本当にウニみたいなんですよって言ってるから、どんなもんなんじゃいってちょっと思ったんだよね。したらさ、近くのスーパーに売ってたのよ、それ。ウニのようなビヨンド豆腐っていう商品名なのかな、売ってて。結構あるね、今ね、スーパー行くと。普通にイオン系のスーパー行っても、そのマイバスケットとかね、行ってもあるし、肉の花正にも売ってるし、あと、マルエッツとかにも売ってるし、もうどこでもなんかやっぱり売ってんだよ、もう豆腐コーナーに。 だから意外とみんな食ったことあんのかなと思うんだけど、そんな大きいサイズじゃないよ。ちっちゃいサイズなんだけど、それで200円ぐらい。だからなんかバカ高い感じではないのよ。ちょっとしたつまみを買ったと思えば逆に安いみたいなところなんだけどね。で買って食べたのよ。ね、醤油をねちょっと垂らしてさ食べたの。ウニっぽいんだよね。ま、俺がねこれまでどんなウニ食ってきたかってのもあるけど、でもそれなりにわかるよ味。うん。まあわかるよっつってな、本当にわかる人がそれ食ったらまた違うんだろうけど、安いウニはさちょっと明晩臭かったりするじゃない。な、消毒臭いっていうかね。っていうのもあるし、でもちゃんとしたウニってそういうのなくてさ、なんかうまいじゃん普通に。うん、そういう癖とかはないしさ。でその明晩臭くないウニの感じすんのよ少し。でも。ちょっとその塩っ気というかね、その磯臭さというかのもあったりとかで、滑らかさもそのウニって別にプツプツしてるわけじゃないじゃない、結構滑らかな感じじゃん。だからその滑らかさとかも結構ウニっぽいのよ。なのでほんと軍艦とかね、そのお米と海苔を巻いてその上にウニとかウニのねその豆腐乗せたら、醤油かけてちょっと食べたらワンチャンわかんないまであるなと思って、まあ、そこまで言ったらちょっと下バカってなっちゃうかもしれないんだけど、でもそれ目隠しされて、そのもちろん明晩臭いウニがウニだと思ってる人が食べたらね、全然ウニっぽくないじゃんってなるかもしれないけど、やっぱちゃんとしたウニね、うん、とかと並べて食べたらワンチャンわかんないまであるのかなと思って、むしろ高級感こっちの方があるのかななんて思ってとかね思って、だからちょっともし、まあ、食べたことある人はねもちろんいると思うんだけど、まあ、食べたことないよって人いたらスーパー行ったら売ってるから、この豆腐ウニのようなビヨンド豆腐200円ぐらいだから、そんなね、だから今日ね夜で日本酒とか飲もうかなみたいな思ってる人いたら、これちょっとつまみに飲んだらいいと思う、うん。俺悪くないと思ってるよ。正直ね、ウニ高いじゃん、本当に。で、ウニ丼とかさ、もう無理じゃん。ね、築地とか行ってさ、そういうね、なんかウニ丼とか食べてもさ、高いじゃん、やっぱり。安いところで食べたってさ。もちろんね、鮮度が良くて美味しいんだけど。まあ、一杯ね、3000くらいだったら しちゃうわけだからさ、丼ね。そう考えたら、ね、家でさ、ご飯炊いて、で、丼にね、ご飯入れてさ、で、その上にさ、三つぐらい乗せたらいいんじゃない？この豆腐。それが600円だよ。で、もうね、全体もうウニにしちゃってさ、で、醤油かけてさ、ね、食ったら多分、ウニ丼だよね。超高級よ、本当に。うまいうまいっつってなる気すんな、本当にな。だからまあまあもう他のウニ丼よりも満足するかもしんない、逆にな、ってのあるんで、まあもしよかったら、わかんないけどね、ちびちび食べてるからそんな錯覚してるかもしんないし、わかんないんだけど、まあ、ちょっと気になる方いらっしゃったらぜひこのウニのようなビヨンド豆腐ね、おもろいんでね、食べていただきたいなという話。ちょっとまた買っちゃうかもしんないな、意外と。ね、おもろいなと思って。それもね、動画にすりゃいいよね、本当は。だから昔懐かしい感じでなくなっちゃうんだけどな。ただ、おじさんターゲットだから。その、同年代の人、ね、松坂世代の人をターゲットにしてね、動画出していこうと思ってるから、まあ、もちろん懐かしいっていうのもあるんだけど、その俺たちの年代に刺さるかどうか。っていうのも一つなんで、だからお酒と合うとかね、日本酒と合う縛りで考えてもいいよね。日本酒と合う駄菓子、日本酒と合う豆腐とかね、うん、だからそういうのでもいけるからね、うん、だからまあ、もしかしたらそのウニ丼ね、うん、作るかもしんないけどもね、ちょっとね海苔を散らしたりとかしてね、うまそうだよね。 食べたくなってきた、深夜にな。腹減ってんのよ、ほんと。なんか、ね、このラジオもさ、このね、配信、まあ、ポッドキャストの配信はね、また別でするけど、まあ、公開生収録はね、いつも月曜日、夜中にやってるんだけど、今さ、もう時間回ってさ、夜中の1時なのよ。ちょっと腹減ってんだよね。だ食い物の話するとな、ちょっと腹減っちゃうのあるんですけども、まあ、そんな、ちょっとおすすめの、食べ物がそちらでございやした。あとは今週なんかあったかなっていうと、今週はですね、そのね、ちょっと物を買ったのが一個あんだけど、この間さ、TBS ラジオのジャンクっていうね、枠が、まあ、あるんですけど、深夜1時からやってるね、1時から3時の枠がジャンクっていう枠でやっててさ、で、そこで、私毎週聞いてるね、伊集院光さんとかもずっとね、ラジオやってるんだけど。で、まあ、先日ね、そのジャンクが20周年なったわけ。長いよね、もうね。で、20周年記念でグッズが出たのよ。で、このグッズ、意外となんか良くて、まあ、T シャツとか、バッグとか、いろいろあったんだけど、で、そんなで一番かっこいいのが一個あって、帽子なんだけど、ジャンク20周年の、そのジャンクって書いてあるロゴがついてるね、キャップなのよ。これむちゃくちゃかっこいいなと思って。で、最初、なんか先行発売みたいにしてて、で、俺、このジャンクのキャップの存在を知った時には、もう受付終了してたのよ。いや、これも買えねえのかよと思って、めちゃめちゃかっこいいじゃんと思って。で、俺もたまにさ、やっぱし帽子かぶったりするからね。だからさ、いろいろ帽子持ってんだけど、その中でもエース級にかっこいいなと思ってさ、欲しいなと思ってちょっと見てたら、なんか少し時間経ってからね、日付経ってから、再販するという風になって、で、やったと思って、買えると思って。で、速攻注文して、で、注文したのはね、2月の8日に注文したんだけど、まあ、1ヶ月ぐらい経ってね、今、ちょうど今週届きまして。ね、手元にあるんですけど、かっこいいね。ちょっとテンション上がるわ。この帽子かぶったら。だから、YouTube とかね、配信とかするときに、ちょっと被ってね、やりたいよね。って思いました。ちょっとテンション上がりましたね。今持ってる帽子の中でトップ3に入るぐらい、1かもしれんな、ちょっといいねって思ってます。でも最近ね、その、まあ、配信だったり、先週のね金曜日の配信だったりとか、今回のかばやきさん太郎の動画だったりとかね、まあ、私髪型がちょっとね変わったんですよ。で、まあ、ちょっとね、かっこいいかなと思ったわけ。今前髪を上げてるのよ。今までって前髪を横に流してね、まあ無理やり M 字をね隠していたんですけど、まあちょっと少し髪の毛もね生え揃ってきたんで前髪上げたわけ。ちょっとね、いや鏡で見る分には悪くないのよ。いいじゃんと思ったんだけど、やっぱね動画だったりとか配信とかでね映像になるとね、なんかちょっと吹きるんだよね。なんか老けたなぁと思って、まあ、しゃあないななんて思ってねやってますけど、なんで、まあ、髪の毛もね安定してるから、まあ、最近まあ帽子かぶることは少なくなったんだけども、まあ、でもねこのジャンク帽子はねちょっとかぶっていきたいところあるんでね、まあ、なんか髪の毛をセットしてなくてね、でも撮影しなきゃという時にね、まあジャンク帽子一回ね披露したいなと思ってますけどもね、楽しみだね。2個3個欲しいね、やっぱね。この帽子。やっぱ帽子ってさ、なんか、ね、ずっと被ってるとさ、ね、へたってきたりとかさ、汚れたりするじゃない。だから、ね、綺麗な状態のものもね、もう一個ぐらい欲しいなっていうぐらいいい。もしかしたらまだ買えるかもしれない。ね、気になる方いらっしゃったらね、ジャンク好きな方いらっしゃると思うんで。3850円、1個。結構ね、 お手頃だと思うんだよね。このクオリティの、ちゃんと刺繍したんのよ。そのシールとかが貼ってるの感じじゃなくて、刺繍でジャンクって書いてあるんだよ。それで、ね、ちゃんとしたキャップで3850円は、俺結構ね、いい、ね、コスパいいなと思って。まあ、そんなんで、ね、まあ、そんな届きましたよ、なんていう話。ね、ちょっとテンション上がりましたね。まあ、そんなところですか。あと今週買ったのは、あれだな。この間前買って、なくなっちゃったんだけど、体脂肪とかさ、LDL コレステロール、悪玉コレステロールが減るよっていう飲み物。で、1ヶ月ぐらい飲んでたんだけど、まあ、それがね、ちょうどなくなってしまって、30日分がなくなったんで、新しいの買わなきゃな、つって。で、正直、前買ったの、あんまなんか、体感はなくて。またちょっと違うの買ってみようと思って。で、今回、伊藤園の商品買ったのよ。商品が、伊藤園、丸ごと健康粉末茶、濃い緑っていうのね、買ったの。これすごいよ。もう、パッケージに書いてあるけど、パッケージに、BMI が高めの方の体脂肪を減らす。そして、LDL 悪玉コレステロールを減らすって書いてあるんだよ。すごくない？パッケージにそれ書けるんだと思って。で、薬事法とかってすごいさ、うるさいわけじゃん。でもさ、こうやって明記できるっていうのは、薬事法に引っかかってないってことだから、これはもう確実なんだよね。で、健康性、表示食品だから、ちゃんとそういうね、ところも通ってるね。由緒正しき飲み物ってことだからさ、これ期待できんなと思って。で、この濃い緑飲んだのよ。したらさ、まあ、濃いのよ。本当に抹茶みたいな感じの 濃さなのね。で、飲むじゃん。で、飲むと、まあ、濃いなーなんて思って飲んでんだけど、最後の方にちょっと溜まるじゃん。そうすると、粉末が結構残ってんのよ、中に。だから、じゃあもう一杯ちょっとお湯で足して飲んでみようかなと思って、お湯足すじゃん。残りわずかだったね。わずかのやつを水ね、お湯バーって入れて、また満タンにするわけ、コップ。まだ濃いのよ。全然お茶とかの薄さじゃなくて、もう抹茶みたいな感じなのね。それでも。2杯飲むじゃん。で、2杯飲み終わる頃にまだ溜まってっから、またお湯注ぐじゃん。まだ濃いのよ。4回ぐらいやっても濃いのよ、正直。4、5回やっても。永久に飲める。うん、驚くね、ほんとね。で、最後はね、もう、すんごい沈殿したやつをね、飲み切るって感じなんだけど、だから、すごいよ、そういう意味では。その、休みの日とかね、朝、この濃い緑飲むとすんじゃん。スティック1本入れて、お茶、お湯入れて。で、これ、ねえ、その、なくなったら足してを繰り返してたら、多分夜になっちゃうと思う。それでもまだ濃いと思う。そういうわけわかんない濃さしてるんだけど、これで体脂肪減ったりとか、ね、コレステロールを減らすということなんで、で、しかもそれ高くない、言うほど。1パックが20本とかなんだけど、それで1000円ぐらいかな。まあまあ、ねえ、その健康的になる飲料を飲んでると思えばね、で、なんか、ペットボトルのね、甘いもん飲んでるとかって、コーラ飲んでるってわけじゃないからね、だから体にも良くて、みたいなこと考えると、まあいいんじゃないかなと思って。ねえ、ちょっとこれから、まあ1ヶ月ぐらいね、飲んでいきますから、まあこれでね、少し体の調子良くなるといいなと思って。まあそんなお話、ねえ、だったりとか。じゃあせっかくなんでね、この流れで、まあなんかね、今いろいろ買いましたよなんて話しましたけど、まあ買ったってことはお金を使ったってことだからね、ちょっとお金の話を少ししていくと、電気代なんだけど、なんかね、世間ですごい電気代高いって聞くじゃん。正直実感なくて、でも結構電気使ってる方だと思うのよ、俺正直ね。っていうのも、まあ仕事から帰ってきたらエアコンつけるし、寝てる間もエアコンつけっぱなしなのよ。だからまあ仕事の時だけエアコン消してると、家にいない時はエアコン消してるけど、 家にいるときはもうずーっとエアコンつけてんの。で別にその30度とかにしてるわけじゃないよ。一応22度とかにして、でもそれでも十分部屋温まんのよ。うちのなんか気密性がいいのかちょっとわかんないけど、でちゃんとカーテンとかもね、遮光性の高いカーテンしてるから、で窓も開けないしね、だから本当に空気逃げないようになってるから、まあ、22度で設定してもね、まあ、十分暖かくなんだけど、でそんなんで本当に四六時中エアコンつけてるわけだけど、そんななんか電気代高いなーって思ってなかったので、まあ、どんなもんなのって言うと、電気代ね、先月、まあ、1ヶ月遅れでね、請求来たりとかすると思うんだけど、11月の13日から12月の12日の1ヶ月間、ここで電気代が5120円だったの。まあ、言っても冬じゃん。まあ、秋から冬なんだけど、まあ、こんなもんだよねと思うよね。うん、逆に冬なのに5120円で収まってんの、結構いいんじゃないって思うわけ。で、四六時中エアコン使ってたらね、って思うとさ。で、あと、まあ、料理とかしたらね、うち IH クッキングヒーターなんでね、まあ、その辺も電気代使うしとかね、まあ、いろいろ思うと、あとパソコンとかもね、つけっぱなしだしとか考えると、まあ、5120円で収まってんのは、まあ、悪くないんじゃないかなと思ったわけ。だから言うほど、ね、なんか、聞くじゃん。電気代めちゃくちゃすごくて、みたいな。何万円も来ちゃって、もう今大変です、みたいな聞くけど、いや、俺5000円台だけどなぁ、と思って。こんだけ使ってんのに、と思って。まあ、部屋もワンルームだからね、うん、上限があるんだけど、そんなんね、使いようがないからさ、そんなね、部屋がいっぱいあるわけでもないしね、家族がいっぱいいるわけでもないからさ。なんだけど。で、そんななんか他人事だと思ったわけ。したらさ、今回、最新のね、電気代が来たわけ。ちょっと高かったね。うん。高さを感じた。12月の13日から1月12日、直近のね、1ヶ月間の、電気代が、1万と82円でした。倍になってる。倍はやべえ。うん。5000円から1万円になってっからさ、さすがにこれは高えだろうと思って。これかーと思って。全く同じ生活なんだけどね。うん。まあ、しょうがないなと思ってさ。だこれが、どうなるんだろうね。来月、1月の13日から2月の12日までの電気代、やばいんかな。怖いよね。一番寒い時で一番使ってた時期だと思うから、1万5000円とかあるんかな。やだよね、さすがにね。電気代で。でも寒いとさ、もう、ベッドから動けないじゃん。だからエアコンはな、そんなね、そのガンガン暑いぜ、汗かくぜ、アイス食べたいぜ、とかまではね、暑くしないけど、まあね、別に快適に過ごせるぐらいのね、空気にはしておきたいなと思うけどもね。まあ、ワンルームだから救われてるよな、本当に。すぐ暖かくなるし。ね。だからまあまあこのぐらいでね、収まってたらいいなと思うけどね。でもまあ快適にね、やっぱり過ごすために働いてるってところもあるしね。しゃあないな、電気代はしゃあないと思ってる。昔から。実家に住んでた頃もそうだし、一人暮らし始めた頃もそうだし、ずっとそうなんだけど、電気代は気にしないで使いたいと思って生きてる。だからもうしょうがないね。携帯代とかよりも電気代優先。電気は惜しまず使いたい。ね。そういう時代じゃないかもしんないけどもね。でも使いたいな。しっかりな。まあ、そんなね、ところで。まあ、ようやくね、なんか、電気代もね、高いなって感じるようになってきたし、あと食事もね、そのなんか、食料品高いななんて思い始めてきてもいますけどもね。物価高だね。でもお給料は上がらないね。まあ上がるような仕事でもないからね、今やってる仕事がね。だからまあまあ、ね、将来のことを考えるとね、もう将来っていうのもちょっとあれなんだけどね、もうじじいになってるからさ。 でも、もう少し稼げる仕事にね、つかないといけないのかなーなんて、思ったりはするんだよね。今後結婚するとかも考えるとね。そんな未来があるかどうかわかんないけど。それか、今の仕事をね、続けて、YouTube なり、ね、ポッドキャストなりで、頑張って、副収入を得て、で、合計したら、少しお金がね、うん、あるよって感じにするのかね。まあ、どっちで攻めた方がいいんだろうなって思ってんだけど、でもここまで来たら、もうさ、できんじゃん。会社員。もう2年ぐらいさ、その会社員みたいな仕事してないわけ。まあ、言ったら、その、不動産会社の事務員してたのが最後なわけよ。ね、ちゃんと正社員としてね、バリバリかどうかわかんないけど、ちゃんと働いてたのね。で、その後は、なんか、ね、へんてこな仕事をしてるわけ、ずっと。まあ、へんてこじゃない。へんてこだったのは、まあ、1年前ぐらいの、までね、へんてこなことしてて、この1年はね、まあまあそんな、まあ一応人のね、ためになるような仕事はしてるんだけど、でもあんま稼げない仕事だよねってところで。だからね、どうしましょうって思ってんだけど、さすがにでもな、もう普通の仕事には戻れる気もしないからね、やったらやれるんだろうけど、うん、自信はないよね、もうね、うん、2年とか経っちゃうとね。でもっとね、その前の仕事とかがね、一番、ね、そういうなんか会社の中で働いたって感じしたけど、でもそっからね、やっぱり4年とか経ってっからね、そうすると、もう遥か昔な感じするからなぁと思って。まあ、どうしましょうなんだけど、まあでも YouTube 頑張るしかないよね。うん、この間もね、先週話したけど、今の仕事ね、一応半年、ね、契約の方更新したいと、一応、申請はしたんで、どうなるかわかりませんけどもね。だから、その契約が切れるというかね、更新また来る次の半年までに、なんとか YouTube でね、副収入得られるようにね、頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなね、昨今でございますけども。で、あとはですね、今週なんですが、そうね、ま、いろいろあったけど、ちょっと、メインの話しようか、ね。まあ、メインつっても、まあ、ラーメンの話なんだけど、いや、もうパルさんラーメンの話はいいよっていう人いるかもしんないけど、まあ、聞いてよと、ね。別に、今週、ね、いつもの家系のね、なんか吉村屋に行ったんだとかさ、そういう話じゃないのよ。昔からあるね、その、有名な家系ラーメンに行ったとかそういう話じゃないの。今回、新しくオープンする家系ラーメンが、ね、ありますせっていう、ちょっと情報を聞きつけまして、で、それがね、ちょうど、俺水曜日休みなんだけども、水曜日にオープンするっていうのよ、3月1日。これは行くしかないだろうと思ってさ、これがね、その休日に合わないんだったら、全然気にしてなかったんだけど、休日で平日で、で、ね、家系ラーメンで、で、しかも都内なのよ。並びたいじゃん、やっぱり。で、そのお店っていうのが、中野坂上っていうね、ところにある、まあ、そこに、まあ、オープンするんだけど、で、名前が、麺屋大成っていうね、お店なの。で、まあ、どんな人がね、今回オープンさせるんだいって話なんだけど、今回ですね、こちらオープンさせる方がですね、武道家っていう、まあ、家系ラーメンのお店があるんだけど、武道家の武道家寮っていうね、店があって、そこの店長さん、やってた人が今回独立するっていうことでね。で、その、なんとか大成さんって人なんだけど、で、その人が、お店出すから、麺屋大成っていうね、名前なの。で、ここの、その家系ラーメンって、普通家系ラーメンって、このラジオ聞いてくれてる人はね、まあ、家系ラーメンの話何回も聞いてると思うから分かってると思うんだけど、豚骨と、ね、醤油の返しと、あと、チー油、ね、鶏の油。これが混ざっ で、その三重奏のハーモニーがね、まあ、いわゆるスタンダードな家系ラーメンのスープなわけ。なんだけど、今回の麺屋大成っていうのはコンセプトが、鶏と醤油で食わす家系っていうのがコンセプトなのね。だから、何やらその豚とかの豚骨は使ってないっぽいのよ。鶏だけなのよ。鶏の、まあ、ガラとか豚骨とかあるけど、まだ鶏なのよ。鶏のスープ。そして、醤油の返し。で、チー油。で、作る、鶏と醤油で食わす家系。ちょっとおもろいじゃん。で、そんなんでさ、気になりますと、私気になりますなってさ。で、ちょこちょこと情報がね、入ってくるわけ。SNS とか見てるとね。で、いろんな、その、家系界隈のね、まあ、その、いろんな家系食べてる人とかも、そういうの、情報出してくるし、あとは、家系の店主の人、ね、有名な家系の店長さんとかね、が、いろんな話出したりとかして、なんかすごい気になるわけよ。で、もうそれこそね、なんだよ、一番、まあ、一番有名じゃないけども、本当に結構今勢力がすごい、武蔵屋っていうね、家系ラーメンがあるんだけど、武蔵屋の総大将の三浦さんって人がいるんだけど、で、テスト出るやつなんだけどね、これね。そう。武蔵屋の総大将は三浦さん。ね、これ覚えておいてください。なんだけど、その三浦さんがオープンの日駆けつけるよとかね、話があったりとか、あと、俺が今、すごいね、よく推してる、荻窪にある麺屋亮さん、ね、の店主、ね、岡本亮さんかな、うん、テスト出ますけど。これ多分、岡本亮さんっていうのも、その武道家亮の、ね、その、大成さん、ね、今回の麺屋大成さんが店長やってた麺屋亮、これは、岡本亮さん絡んでるからね。うん、まあそういういろいろあるんだけど。で、その、麺屋寮の、俺が今、東京で一番うまいかなと思ってる、ね、家系ラーメンの、方も、応援に行きますよ、みたいなのがなんか、流れてきてて、すごいなと思って。武蔵屋の総大将が来て、俺が一番ね、今、都内で美味しいと思ってる麺屋寮の、ね、岡本寮さん来るって、すごい注目度だなと思って。しかも、初日、オープン11時なんだけど、11時までに並んだ人に漏れなく、トッピング一品無料券、ね、トッピング一品永久無料券が配布されますということで、まあ、トッピングってね、やっぱ100円とかするで、100円、150円するじゃない。それが、もう、いつ行ってもそのカードを持ってるだけで、無料になると。まあ、そんな魔法のカードが配られますよと、初日の、並んだ人はね。行きたいと。ね。まあ、別にトッピング無料券が欲しいわけじゃないんだけど、やっぱ初日に食べたいじゃん、そういうのって。オープンをさ、やっぱり体感したいじゃん。歴史の1ページにさ、自分も参加したいじゃん。っていうのもあって。なんかすごい盛り上がってさ、これも行くしかねえと思って。で、水曜日、休みの日なんだけど、仕事行くよりも、いつもよりもね、早く起きて。で、家出るんだけどさ。まあ、つっても遅いのよ。そんなね、そんな朝5時からとか、そんじゃなくて。まあ、言ってもオープン1時間とか1時間半前に着けばいいかなと思って。で、朝9時20分に家出まして。で、なんだかんだでね、ちょっと乗り換えをミスったりとかなんかいろいろして、まあ、うだうだしたんだけど、結局10時には着きまして。10時だとどんなもんかなーなんて思ったんだけど、着いたらですね、1時間前だよ。70人並んでる。多分、普通に70人ぐらい並んでたね。多くもなく少なくもなくね。シンプルに70人。結構でも並んでんなと思ったわけ。だってさ、1時間前だよ。まだこれから増えるわけじゃん、人どんどん。並ぶ人増えていくわけだけど。この時点でかと。 で、まあまあ、悪くないと思って。本当はね、30番目ぐらい並べたらさ、いいなと思ったんだけど。70は結構来てない。平日の朝だからね、みんな仕事何してんだろうと思うんだけどさ。まあね、水曜日だと、まあ美容師の人とかも休みなのかなとかね。あと、有給取って休む人もいるだろうしね。まあ、オープンだからね、やっぱね。っていうのもあって。で、並んでまして、で、なんだかんだで、まあ、30分、1時間、ね、待ってね。で、オープンするわけ。でも、すごい行列になってんのよ。もう、先、後ろ見えないのよ。俺が70番目ぐらいだけど、オープンした頃もう、どこまで列伸びてんだろうってぐらい伸びてて、で、なんかスタッフの人がね、で、いろんなその列並んでる人に声かけたりとかしてんのよ。その、顔を知ってる人とかもいるわけよ、お客さんの中にね。で、今日来てくれてありがとうございますとかね、うん、話してんだけど、で、そこでちょっと聞こえたのが、何人ぐらい並んでるのみたいな話になってて、いや、なんかさっき200人ぐらい並んでるみたいなんですけど、みたいな。話、スタッフの人がしてて、200人並んでんだと思って。水曜日の朝にと思って。すげえなとか思ったんだけど、何やらその後ちゃんと調べたら、350人並んだらしい。すごいよね。今さ、その、ね、俺も2年ぐらい前から家系家系って言い始めたけど、本当に今、家系ブームというか、もう文化というか、なんかすごい状態になってると思う。他のラーメン屋ではあんま考えらんない感じになってるよね、家系ラーメンっていうジャンルが。こんな並ばないから、本当に。いや、すごいよと思って。350人はえぐいよね。平日の昼まで。で、まあね、この350人の人は、11時の前に並んでるから、みんな、その、トッピング一品永久無料券、もらえるっていうことで、俺もね、もらいまして。おそらく、配ってた人が、武蔵屋の総大将の三浦さんが配ってた感じします。多分ね、うん。で、その人から受け取ったんで。で、俺もね、ちゃんとそういう、ゲットしまして。で、そんなんでさ、で、まあ、並ぶわけですよ。ね、オープンしたからといってね、70番目の人はね、すぐ入れるわけではないですから。で、なんだかんだで待ちまして、私、店の前ぐらいまで、ね、来たのがですね、13時5分。結構長かったね。言っても朝10時から並んでるからね。だから3時間。3時間待って、なんとか、入り口の前まで来まして。長かったと。長いよ、本当にな、と思って。でも、やっぱこの一杯食べるためにね、今日はね、一日、もう過ごそうと思ってるから。で、券売機行ってね、で、買うわけ。で、悩んだ、何ラーメン食べようかなと思って。まあ、基本的にはラーメンは一種類なのね。もちろんその家系ラーメンって部分で一種類なんだけど、トッピングとかさ、そういうのはいっぱいあるから。特製ラーメンとか、上特製ラーメンとか、チャーシュー麺とかいっぱいあるわけ。で、ここのお店、チャーシューもうまいのよ。っていう話なの。そのなんか、ちゃんとしっとりしてる系のね、美味しいチャーシューなんだけど。だチャーシューマシマシで食いたいなと思って。で、券売機見たら、チャーシュー麺売り切れてんのよ。買えないようになってんの。だから、人並びすぎちゃって。で、提供できるチャーシューの数とかも決まってるじゃん。だから、チャーシューをマシマシにされちゃうと、最後の方チャーシュー提供できなくなっちゃうからって多分ことで、チャーシュー麺の販売を停止してんのよ。おいおいと思って。チャーシューはでも1枚でも多く食べたいぞいと思って。で、普通のラーメンだとチャーシュー1枚なのよ。でも、特製ラーメンってのあって、それチャーシュー2枚なんだよ。だから、 特製ラーメンにしようと思って。で、特製ラーメンの中盛り、頼みまして。で、これだと、海苔が5枚かな？海苔5枚、で、その、青物っていうかね、葉っぱ系が入ってて。で、チャーシュー2枚と、あとは、卵、半熟卵が入ってますよと。まあ、お得なね、うん、セットなってんだけど。で、この店すごいのが、ラーメン、普通の一杯ね、このこだわりにこだわったラーメンよ、本当に。が、並のノーマルのラーメン、700円。すごいよね。チェーン展開してる、ね、セントラルキッチンで作ってるラーメン屋だってもっとするよ。700円だよ。このこだわり抜いたラーメンが。正直、そのトッピングもりもりしなくても、普通のラーメンでも、チャーシューも入ってるし、海苔も3枚入るし、で、まあ、ほうれん草だったりとか、青菜だったりとかね、そういうのも入るし、全然遜色ないのよ。波ラーメンでも。700円。すごいなと思って。ほんとね、見習ってほしい。そのなんか、なんちゃって家系ラーメン作ってる、ね、資本系のラーメン屋さんは見習ってほしいね、こういうのね。ほんと、すごいとしか言いようがない。で、そんなんでさ、ね、この物価高でさ、新店オープンするってなってさ、ね、値段ちょっと上げてもいいじゃん。都内だしね。中野だしさ。800円とか全然いいよね。700円。すごいなぁと思って。そんなんでさ、まあ、食券買って。で、まあ、またね、ちょっと、並びに戻ってね、ちょっと待つこと15分。ようやく、13時20分に入店しまして。で、店の中も、店結構広いのよ、中。まあ、もちろん新、ね、新しいからさ、中も綺麗だしね。で、結構広いのよ。席もね、十何席かある感じ。だから、狭いとさ、回転率悪いからあれじゃない。だけど、ね、人も結構入るし、広いし、綺麗だし、あとスタッフの人みんな活気があるし、たまに嫌な活気あるじゃん。なんだろうな、威勢がいいだけでとかさ、なんか、ちょっと違うな、みたいなあるけど、気持ちのいい活気の良さがあって、店主のね、その大勢さんとかも、なんか、かっこいいし、大勢さんの麺揚げとかね、すごいかっこいいし、とか、こだわりがすごい感じられるし、で、スタッフの人たち全員がやっぱ活気がいいし、気持ちがいいし。しかも俺が行った時にはちょうど、その、ね、総大将の三浦さんが、中入って、で、手伝っててさ。で、まあ、順番にね、ラーメン出してくれるんだけど。で、その、ね、武蔵屋の総大将の三浦さんから私、ね、ラーメン受け取りまして。で、お待たせしました、つってね。特製ラーメン中、麺固め、つってね、いただきました。で、食べました。ね。まあ、美味しいですよ。ただ、やっぱり、その、思ってた家系とは違うよね。やっぱ、豚骨とかをイメージしちゃうところがあるから、豚骨醤油に、その、チー油っていうのを結構イメージしちゃうところあるけど、やっぱ、豚骨っていうのはさ、豚使ってないからさ、鶏で食わしてるからさ、ちょっと新しい進化した家系だなって感じました。あとライスも無料よ。ライス食べ放題。700円で。破格だなと思って。すげえなって。で、ライスもね、お借り自由なんです。言ってくださいとか言って。すげえなと思ってね。で、まあ、そんなんなんだけど、で、まあ、スープからしてね、やっぱもう黄金色に輝いていて、で、まあ、美味しいスープですよ。その、また豚とは違うコクの仕方、コクのある感じ。なんかやっぱ醤油がやっぱ効いてるんだよね。その、鶏と醤油で食わすって言ってるから醤油が効いてるんだけど、その奥に、その鶏の甘さっていうのかな。甘みを感じる感じ。で、スープの上にはネギが浮いてるのよ。焼きネギみたいな感じのやつが。そのなんか、万能ネギとかじゃなくてね、普通の白いネギね。みたいなのがちょっと浮いてて。うん、これもまたね、いいんだけどさ。まあ、ただ、 もし人によってはちょっとしょっぱいって感じる人いるかもしれない。初日はね、少し濃いめに作ってたっぽいね、スープね。だからもう一回行ったら、なんて安定した、うん、ちょっとスープになってるかもしれないけど、初日はちょっとしょっぱめになってたのかなと思う。若干ね、そんなことを感じたかな、うん。でもね、結構もう美味しいし、もう一回行きたいなって感じ、うん、だね、うん、だそのむちゃくちゃその電流が走るみたいなさ、そういう感じではなかったんだけど、まあ、うん、そのやっぱり俺の中にある家系の今ね、結構ベストなところが、そうだな、さっき言った麺屋亮さんだったりとか、まあ、千葉の、浦武蔵屋とか、あと蒲田のひいきとか、ああいう感じが結構好きだから、だからね、あれがちょっと多分俺のストライクのところなんだよね。で、今回はやっぱりちょっと新しい進化の仕方してるから、すごい戸惑ったのもあるかもしれないね。だからちょっと2回3回ちょっと食べて、それでちょっと判断したいなと思ってんだけど、でも普通に美味しくて、で、また行きたいなと思う感じだし、ぜひ、その都内住んでる方とか、まあ、都内じゃなくてもね、アクセスいいんで、ね、新宿まで行っちゃえば、ね、その後すぐ行けるぐらいの距離なんでね。中野坂上なんで。で、初日はめっちゃ混んだけど、今はね、まあ、1時間も並んだらいけるっぽい。3時間とか並ばなくていいんでね。うん、長くて1時間ぐらいなんじゃない？時間うまく読めば、本当に30分ぐらいで入れるんじゃないかなと思うんで、もし気になった方いらっしゃったら、ね、3月1日オープンしたばっかりなんで、しかも駅前。本当に地下鉄で行って、地上に上がるじゃない。したら、うん、すぐある、うん。本当に歩いて、本当にすぐって感じ。地上に出たらすぐ見えるぐらいのところあるんでね。まあ、よかったらこの麺屋大成さんね、すごく、いいんで。なんかその歴史の1ページに参加できたなって感じもあって、すごいよかったなと思って。で、まあ、これは、ちょっと後日談なんですけども、このトッピング一品永久無料券。ね、まあ、これ、並んだ人はもらえたわけなんだけど、これ後日ですね、メルカリに出品してるやつがいて。まあ、あんま良くないよね、なんかそういう、心意気じゃん。心意気をお金にしちゃダメだろうって思うんだけど、でも転売目的でね、朝並んだ人ってもいるんだろうなってことで。で、これメルカリでいくらで販売されてると思いますかって話なんだけど。なんと、5万円。まあ、5万円の価値があるかってちょっとわかんないけど、ね、例えば一品100円、200円だとしてさ、何回行かないとこの5万円はね、ペイできるんかいって話なんだけど、そうじゃないんだよね、やっぱね。その初日にしかもらえなかったっていうもの、やっぱ仕事で行けなかったとかさ、遠方で行けなかったとかって人は、本当に喉から手が出るほど欲しいわけじゃん。だからこの強気のね、5万円っていう価格設定なんだろうけど、ね、こういうの、良くないよねって話ではあるんだよ。ね、ツイッターとかでそれ流れてきてさ。で、ね、ほんと風上を置けないやつだなって。ラーメン好きのね、中でもほんとこんなんしちゃいけないよって出てるんだけど、でもやっぱ、ある意味評価だよね。うん。5万円の価値あるよっていう評価してくれてるってことは、まあまあ嬉しい話ではあるよね。それがさ、2000円ですとかで出てたらさ、こいつ何なんだよってなるじゃん。ねえ、2000円ゲットするために並んだんかいみたいなさ。でも5万円っていうね、その出品してる人もプレミアだよって、うん、そんだけ価値あるよって思ってるからね、うん、そういう金額になってるんでしょうけど、そんなんありましてね、だ麺屋大成さん、ちょっと今回ね、もう朝から並んでね、まあ、結果3時間半ぐらい並んだんかね、麺出てくるまでね、ちょっとありましたけど、うん、まあいいね、うん、なんか一日過ごせたなと思って、ね、しかもこのね、ちなみにこのトッピング一品無料永久無料券、これね、さっき言った武蔵屋の総大将の三浦さんがね、三浦屋っていう店もやってんのよ。で、この人は 今金町で、昔ねラジオでもねちょっと喋ったんだけど、金町で三浦屋さんっていうのを今やってて、でここでもこのトッピング無料券使えますというね、ちょっとかなりプレミアなね券でございました。だから近々ね、もう行きたい店多くて本当に。でもさ、土日はすげえ混んじゃうからさ、土曜日休みでもねちょっと行けないなと思うんで、まあ、週に1回水曜日ねちょっとラーメン食べに行くっていうのは少し楽しみではあるんだけど、まあ、月にね、4軒5軒しか行けないからさ、だから行きたい店もね、なかなか行けない状況ではあるんですけど、次のね、水曜日、三浦屋さん行くか、もしくはもう一回ね、麺屋大成さん行くか、ね、どうしようかな、みたいな感じなんだけどね。まあ、そんな感じ。ね、まあ、たまにはいいよね、こういうのもね。うん、だ新店がオープンしたら、並びたいね。うん。本当に。応援したいってもあるしね。なかなかないでしょ、ラーメン屋オープンで350人並ぶって。それもすごいなと思うんだよね。土日じゃないからね。平日だからね、と。まあ、そんな感じの、ね。うん。まあ、ただのね、なんか家系食べましただけの話じゃなくて、こういうちょっと、イベントことだったんでね、ちょっとお話ししてみましたけども。でもせっかくちょっと家系の話だったんで、家系つながりで、ちょっと吉村屋の話したくて。ね、吉村屋っていう、で、家系ラーメンの総本山があるわけなんだけど、まあ、すべてはね、吉村屋から始まったと、ね、いう家系なんですけど。で、これが横浜駅からちょっと歩いたところにね、吉村屋ってあるんだけど、で、これがですね、移転します。ね、行ったことある人だったらね、吉村ってあそこだよなってイメージしてる人いると思うんだけど、あの店移転します。今年3月10日前後に移転予定です。ね、まああんまりねその吉村屋情報入れてなかった人はね、本当かよって思ってるかもしんないけど、マジです。でどこに移転するかっていうと、本当近くです。もう本当に徒歩数分。数分もかかんないか分かんないけど、本当に目と鼻の先のところに、吉村屋のビルになるのかな分かんないけど、の建物、一棟の建物があって、そこが吉村屋で、新しくオープンすると。で、ただ、その、3月10日前後に移転するんだけど、そっから、ちょっとね、休業期間、開けて、多分10日ぐらい開くんかな開けてオープンするっぽいから、しばらく吉村屋は食べられないっていうね、状況だし、今の店舗でもう一回食べたいよって人いると思うんだよ。思い出とかもあるからね。そんな人は、ちょっと、急いだ方がいいね。もしかしたら、ちょっと毎日ね、SNS とかチェックしないとわかんないけど、まあ、ね、10日前後って言ってるから、まだ今日明日とかはね、やってると思うんだけど、もしかしたらもう次の土日とかは、終わってるかもね。まあ、最後かな、もしかしたら土日営業してで月曜からもう移転準備するとか、まあそんな感じかもしんないけどもね。なんでまあ、そんなね移転がありますよって話。だ俺この間ね吉村屋久しぶりに行って、ちょうどね移転前に食べられたんでね、よかったなと思って。また移転したらね行きたいと思いますけども。そして吉村屋カップラーメンを出します。今ローソンでね、吉村屋のカップラーメンって出てると思うんだけど、新しいね、なんか汁なしっぽいカップラーメン、油そばみたいな、混ぜそばみたいな、そんなカップラーメンがね、本日出ます。3月7日の火曜日ね、今も日付回ってるからね。この日に、新商品出ますんで、私もねちょっと。食べていきたいなと。ね、だそういうのをね、動画にしたいよなと思うんだけどさ、ブレるんだよね。うん、その、ね、アラフォーの人、そんなラーメン食わないよね。わからんけど。そんなに家系ラーメン、家系ラーメンって言ってるのアラフォーじゃないよね、多分ね。って思うんだけどさ。できる限りね、アラフォーに刺さる動画にしたいからなと思うと、どうなんだろうね。難しいなと思うんですけどもね。ただ、 まあ、そういう趣味のね、動画もちょっと上げつつ、やった方がいいんかな、わかんないけど、やりたいことやってった方がいいと思うんだけどね、本当はね。せっかくだからね。まあ、そんな話で。まあ、どうなるかわかりませんけども、まあ、ちょっとカップラーメンはね、まあ、今日発売なんでね、ちょっとローソンね、ちょっと行こうかなと思ってますけどもね。まあ、そんな感じかな。まあ、そんなところで、あとはですね、今週あった話なんですが、今週、女の人、ね、女性からですね、LINE が来まして。ね、なんか、詐欺とかじゃないですよ。つつもたせとかじゃないですよ。ちょっと遠方に住んでる女友達がいて。で、女友達から、久しぶりに LINE が来たのよ。日曜日の、俺が昼休憩ぐらいだから14時過ぎとか15時過ぎぐらいかな。LINE が来て。で、今日、夜空いてるみたいなこと聞かれたの。遠方に住んでるからさ。なんだろうと思って。でもなんかこの聞き方って、なんかこっち出てきてるのかなと思って。都内の方にね。で、一応返してさ。一応今日、まあ、家帰ってから洗濯しようかなって思ったぐらいで、別に特に夜予定はないけどもってね。ただ仕事終わるのは20時過ぎてしまいますせ、みたいな。返して。したら、ね、もし、よかったら、今日夜、なんか、ね、他の女友達と一緒に飲むんだけど、ちょっと、一緒に飲まないみたいな。連絡が来て。急だなと思ってね。全然なんかこっち来るよなんて話も聞いてなかったし、なんかね、急にそんな夕方っていうかね、お昼過ぎぐらいに言われて、その日の夜でみたいな。だったけど、でもこれもまた面白いかなと思って。ね、女性と飲む機会もね、ほんと少ないしさ、ね、女友達も少ないからさ、ね、そうやって呼んでくれるんだったらぜひ、ね、まあ、次の日も仕事だけどもね、まあ、正直、その日って、朝まで動画編集してってね、すごい寝不足だった日だったからさ、まあ、体調もあれだったんだけど、まあまあ、ね、呼んでくれるんであれば行きたいななんてちょっと思ったんだけど、ただ、ね、一つ思ったの。そのね、俺のその女友達が、その別のね、女の子と飲むと。そこに俺がお邪魔する形になるじゃない。それでそれ、友達の女の子ってそれ了承してる話なのってことでさ、聞いたわけ。それ俺参加しても、そもそも平気なやつなのって。そしたら、あ、ちょっと聞いてみるっつってね。完全確認しないで俺にね、オファーを出してたんだけど。で、結果、俺参加しないって話になって、やっぱりその、女のね、その友達の子は、そのマンツーでね、会うっていうね、話だったっぽいから、ね。でもね、こっちに、東京の方にさ、なかなか出てくることも少ないわけよ。その女友達もね。だから久しぶりに会うわけじゃん。そんな中さ、ねえ、久しぶりに会おうっつってさ、そこでワイワイしてるところにさ、こんばんはーっつってさ、ねえ、おっさん出てきてもさ、ね、チャンネル登録者数200人のおっさんがと、ね、現れてもさ、もう誰ってなるじゃん。やっぱり内藤ですけど、知らないんですかってなるじゃない。知らないですってなるじゃん。だから、今回はね、私はちょっと参加はしないというね、方向になりまして、まあ、結局流れてしまったんですけども、まあ、ありがたいなと思って、それ誘ってもらえるのはね。うん、だからまた、ね、いつになるかわかんないけど、また都内ね、遊びに来ることがあったら、じゃまたその時ね、つって。で、そんで今回はね、特に、会わずにね、終わったんですけども、そんなね、ところもあって、最近でもね、なんか、飲みの誘いっていうのかな、多いんだよね。やっぱコロナがさ、収束してきてさ、今までね、ちょっと控えてたところあるじゃない。でもそれがさ、なんか控えなくてもいいかなーっていう風になってきたじゃない。それもあって、結構誘ってもらえてるのよ、最近。で、だから今回のその女友達も誘ってくれたでしょ？で、あと他にも、ね、ちょっと串焼き旅行こうぜ、みたいな。ね。 インフレーズじゃなくて、コロナだった友達がね、ちょっとまた行こうぜ、とか誘ってくれたりとか、あとは、前の不動産屋のね、同僚のやつがね、日帰りで温泉行こうぜ、みたいな。誘ってくれたりとか。あとは、よくね、釣り行ってる友達ね、最近ちょっと釣り行けてないけど、また3月、4月ぐらいからね、復活しようと思ってるけど。で、その友達が、ちょっとスナック行こうよ、言ってくれたりとか。あと、先々週ぐらい飲んだね、友人が。うん。次の、ね、来週飲もうよ、みたいな。ね、言ってくれたりとか。結構、お誘い、いただいて。でもさ、俺も体一つだしさ、あと、お財布も一つじゃん。ね、ちょっと、全部をね、受けきれなくて。だから、まあ、その中でもね、まあ、順番だったりとか、ね、言ってくれた順だったりとかでね、行ったりするんだけど、だからちょっと断ったりとかもね、結構してさ、ね、せっかく誘ってくれてんだけどなと思って。でもね、お金も、そんなね、週に一回ぐらいだったら飲み行けるかなぐらいのさ、稼ぎはありますよ、そりゃね。普通に働いてるわけ、フルタイムでね。働いてるわけだからさ。まあまあ、飲みには行けるんだろうけど、でもね、この年になってくると、一回飲み行くとさ、1万とかしちゃうんだよ。ね、昔はさ、3000とかさ、行って5000だったじゃん。今違うんだよなぁ。安くて5000なんだ、今ね。で、真ん中で7000円。で、まあ普通で1万円ぐらいみたいな。で、そこ超えてくる時もあるみたいな。なっちゃうから、そんなガンガン飲みに行くこともなかなか難しくて。だからね、ちょっと、ね、行ける行けないも出てきたりするんだけど、で、他にもさ、会いたい人、まだいっぱいいてさ、っていうのもやっぱコロナで会えなくなってさ、みんなと。で、ちょこちょこと会い始めてるんだけど、なんだかんだまだね、ほんと3年とか会ってない人たちもいるわけ。だ、その人たちも優先してさ、会っていきたいじゃん。一日でも早くね。じゃないと、なんか、まあ、関係値もね、そんな3年とかで崩れるような関係値ではないんだけど、でもね、やっぱり、まあ、年月が経てば経つほどね、あんま良くないから、であればね、まあ、そういう人たちからまずちょっと会っていかないと、とは思ったりするんだけど、だからさ、その、最近会ってないのはさ、3年ぐらい会ってないのは、まあ、高校のね、同級生だったりとか、あと昔ネット通販のね、仕事した時の同僚たち、ね。まあ、一部の人と会ったりするんだけど、全体では会ってない。あとはコールセンターやった頃ね、埼玉の頃ね、の奴らとか。この3グループぐらいとね、会ってないんで、全然。だからそこは、ちょっとね、できたら3月、4月ぐらいでね、ちょっと会いたいなと思ってるし、で、またね、4月は4月で、またイベントごとがね、ちょこちょこあるのよ。まあ、ライブ行ったりとかね、ライブもあるし、下北沢のね、シェルターってところでやるライブ、トミトイビーさんがやるライブ行ったりとか、あとお花見があったりとか、ね、お花見をちょっとね、休み取れるかちょっとわかんなくてね、まあ、ちょっと未定なんだけど、お花見があったりとか、あとゲイバーに行くとかね、まあ、いろいろなんか、予定があんのよ、俺もね。だからさ、しかもね、こうやってラーメン食べに行ったりとかもあるしさ、なんか忙しいよね。YouTube 動画撮んなくちゃとかね、ラジオやんなくちゃとかね、で仕事もあってね。もうそんななんか、もう仕事したくないよね、もうね。って思うんだけどさ、で、アニメ見なくちゃいけないしさ、もう無理なんだかって思うんだけど。まあね、できたら、早くね、仕事をしないでね、なんかベーシックインカムとかになってね、とかもう、なんか AI がね、働いてくれてとかね、そんな世界になってくれたらいいんだけどね、なかなか俺が生きてるうちは難しいかな、まだね。まあ、そんなわけで、ね、まあまあちょこちょことね、誘ってもらえてるんでね、行ける限り行こうかなと思ってますけども。でも他にもね、出費があるんだよ。 何かっていうと、俺あの来週連休があんの。火曜日、水曜日、ちょっと連休で有給取ったんだけど、火曜日はね。せっかくの連休だからどっか行きたいなと思って、で最近体がね疲れてるから、ちょっと癒しを求めにねどっか行きたいなと思って、でちょっと温泉いいなと思って、でなんかねスーパー銭湯とかあるじゃない、都内とかにもさ、スーパー銭湯行ったら結構一日楽しめるよとかもあるから、結構リラックスできるのかなと思ったんだけど。でもどうせだったらもう温泉街行くのもいいなと思って。で、意外と、うちから、熱海とか、近いのよ。ね、あの、静岡県なんだけど、熱海ね。でも意外と俺、住んでるのが小田急線沿線に住んでるの。で、小田急線って、すぐ神奈川まで出れちゃったりとかするのね。で、神奈川の端っこの方まで行くわけよ。小田原とか。で、小田原で乗り換えて少し行くと、すぐ熱海なのよ。で、意外と近くて、行けるなと思って。熱海。なんか旅行とかのイメージすごいあるんだけど、熱海とかね、温泉街ってさ。でも、行けることはいけるなと思って。だから、連休あるし、ちょっと、熱海行こうかなって思ってんのよ。だこれがね、今悩んでんのは、日帰りにするか、一泊にするか、悩んでて。どっちがいいかね。そんな変わんない気すんのよ、正直。ね、交通費変わんないしさ、電車だけだしね。新幹線とか乗らないで鈍行で行くしね。だ片道、1000円ちょっととかなのよ。めちゃめちゃ安いのよ。静岡まで行くのよ。熱海まで行くのよ。都内から。でも片道1500円しないのよ。ね、まあ、その辺詳しくはね、来週行ったらちょっとお話しますけど。で、往復で3000円しないのよね。で、あとは泊まるか泊まらないかなんだけど、泊まっても、1泊5000円ぐらいなのよ。で、温泉宿が泊まれるのよ。意外と。まあ、5、6000円かな。うん。で、あとは、普通の日帰り温泉とかってもあるわけなんだけど、現地には。で、しょぼいところだったら、そんな金かかんない、多分ね、1000円とかで入れんだけど、ちょっといいところ。なんか、おしゃれだったりとか、その、景観がいいとかね。設備がいいとか、そういうところ行くと、意外と高くて、1回半入るのに、3000円とか4000とかすんのよ。いや、泊まれんじゃんって話じゃん。そうすると一泊できるじゃん。だからどっちかなーなんて思ってんだけどさ。まあ、悩み中。ねえ。もう予約もしないといけないからね、泊まりだったらね。早く決めないといけないんだけど。だちょっと来週、熱海、行こうかなと思って。日帰りでもいい気がするんだけどね。言っても2時間半ぐらい着くと思うのよ。熱海まで。鈍行で。近いよね。結構ね。だからさ、ね、朝一で行って、で、まあ夜とかになってね、帰ってきても、余裕で、ね、帰ってこれるし。もうちょっとでもゆっくりした方がいいんかな、せっかくだからね。ちょっといいね、あのなんか昔懐かしのレトロなね、ホテルを見つけて、行きたいんだよね、そこもね。だから一泊すんのもいいなと思ってんだけどさ。まあそんな、ね、ところで。まあ1万円以内でね、まあ収まる。まあ、そんな、ね、ちょっと旅行、ね、小旅行をしたいなと思って。もういいよね。片道1500円しないんだったらさ、毎週末とかね、その毎回休みに熱海行ってもいいよね、正直。3000円以内で行けるって熱いよね。温泉街に。しかもね、別になんか、電車だからさ、乗ってるだけで着くしさ。乗り換えとかもね、1回ぐらいしかないしさ。全然いいよなと思って。まあ、そんなね、お話。まあ、ちょっと来週ね、熱海小旅行の話はね、していきたいと思いますけども。じゃあ、あとはですね、ちょっとお便りもあるから読んでいこうかしらね、お便り。いただいているお便りは、こちら、いくつかございますね。じゃあ、こっちから行こう。ラジオネーム、 ひろじゃんさん、パルさんこんばんは。駄菓子のストックいっぱいあるそうですが、パルさんの苦手な酸っぱい系のすだこさん太郎、桜大根、すももとかはあるんですか？動画です、動画で酸っぱくてむせて吐き出すところ見たいですね。いただきました。ありがとうございます。酸っぱい駄菓子選手権できそうですね。だが、うちにストックがございません。すだこさん太郎あるかな、一応。ただ桜大根とかすももとかはないね。できる限り酸っぱいのはね、避けて買ってます。だから、宮古昆布とかもないし、できる限り酸っぱいのは避けてる。酸味のある系ね。でも、そうだね、すだこさん太郎ぐらいはあったかな、よっちゃんいかとかね。あるけど、そのレベルかな、まだいけるのね。そもそもやっぱちっちゃい頃食ってないね。桜大根とかすももとかね。酸っぱいのも嫌だし、手が臭くなんじゃん。酸っぱい匂いがして。あれも嫌なんだよね、俺。あんま手が汚れるの好きじゃなくて、ちっちゃい頃。だから、汚れないタイプのね、ものをね、好んで食べてましたね。あんま今だとね、結構指舐めたりとかもするんだけど、もう俺昔指舐めんの好きじゃなかったのよ。だって舐めた後どうしていいか分かんないじゃん。ね、汚いじゃん、やっぱり。指も汚いし、舐めたら汚いし、舐め終わった後も汚いじゃん。もう三重苦だから、指舐めんのあんま好きじゃなかったんだけど。なんか大人になるにつれて、なんか、ね、ポテトチップスとか食べた後に指舐めたりとかすることになったけど、まあ、人んちとかでしないよ。自分ちでね、食べる分にはそんな感じかなと思ってますけどもね。まあ、ちょっと苦手な駄菓子っていうくくりでね、食べてみるのもね、面白いかもしんないね。ただただね、桜大根って紹介するんではなく、切り口と書いてね、酸っぱい系とかね、嫌い系とかね、苦手系みたいなんでちょっとやっていくのはいいかもしんないね。スペースペースって。なんか辛いラーメンと変わんないね。カレーカレーっての一緒なんだけどね。どうなるかわかりませんが、ちょっと拷問系のね、駄菓子を食べていきたいなと思っております。ありがとうございます。あとはいただいてます。お便りですね。こちら。ラジオネームどうも僕ですさん。パルさんはチャット GPT をご存知でしょうか？人工知能チャットボットなのですが、その人工知能に芥川龍之介風にパルさんのことを小説にしてもらいましたのでお送りいたしますっていうね、いただきました。ありがとうございます。ね、まあ、チャット GPT に関してはね、いつだ？先々週？さらにもっと前わかんないけどね。まあ、出たすぐにね、ラジオの方でもね、喋りましたけども、ね、でもすごいね、使い方によっていろんなことができるじゃない？チャット GPT。で、小説を書いてもらったと。芥川龍之介風にパルさんのことを小説にしてもらいました。ね、で、それの、ね、ちょっと文章来てますけど。読んでいきますか。ね、これ芥川龍之介風なのかわかんないけどもね。童貞ヒルズの出身であるパル内藤は、ある日突然大金持ちになった。彼はこの贅沢な生活に戸惑い、自分が何をすべきかわからなかった。やがて彼は、ある夜にひらめきを得た。自分が金持ちになった理由は、童貞ヒルズに住むことを選び続けたからではないかと。彼は童貞ヒルズの街を再現し、自分自身を街の有力者として扱うことにした。彼は街中を歩き回り、自分の名前を挙げて街を発展させた。しかし、彼はやがて自分の嘘に気づき、罪の意識に苛まれた。彼は自分が本当に求めているものは何なのか再び自問することになった。この物語はパル内藤が金持ちになってから再び自分自身を見つめ直す過程を描いたものである。その過程で彼は自分が欲しいものが何であるかを見出し、新しい人生を歩み始めることになるのであった、っていうことらしいですよ。チャットボットがね、チャット GPT が考えた小説。 うん。芥川龍之介ってこんな感じ？俺読んだことあるかな？羅生門とかね。雲の糸とか？芥川龍之介。なんか読んだことあるけど、文体とかわからんよね。でもよ、すげえ読んでる人はわかるんだろうね。ぽいってなるんかな。でこんなこと書いてくれるわけだもんね。なんかそのショートみたいな感じでね。すごい時代だわな、ほんとな。俺もね、たまに使うのよ、チャット GPT。で、何使うかって言うと、まあ、人生相談したりとかもするんだけど、人生相談とか、で、この間はね、普通に聞いたわ。駄菓子を使って、YouTube の動画を撮るときの、構成考えてみたい。答えてくれんのよ。おもろいよね。だからなんかね、難しいのは聞く内容ってのもあるんだけど、まあ、人工知能とはいえ、その、なんだろうな、占い師とか、そういう、相談役とかそういう感じじゃなくて、やっぱネットにある情報をまとめてそれを提供してくれるみたいなところでもあるから、言ったら、上司がさ、部下に対してさ、〇〇くんこれまとめといてとかさ、あるじゃん。ああいう感じで使うのはすごくいいと思う。だからこの資料まとめといてとかさ、このデータまとめといてとかあるじゃない。ね、なんかこれを表にしといてとかさ、でこれ企業をさ、なんとか順にして並べて、ね、なんか備考欄になんか URL とかも全部貼っといてみたいななんかあるじゃん。そういうのをやってくれんのよ、チャット GPT。恐ろしいことに。だから、ほんとなんか、雑用頼むようなタイプの、ね、人材っているじゃない？〇〇くんやっといての、この〇〇くんね。は全部チャット GPT でいい。まである。ぐらい、ま、これからもっと精度上がってけば、ほんとそうなっちゃうんだろうなと思うと、ほんと AI に仕事は奪われるって言ってるのは、あながち嘘ではないよね。近い未来ありそうだよね。使うのは人間だから絶対いないといけないんだけど、でも仕事の量とかはもう確実に変わるだろうし、内容も。だからなんかその末端の人っていうのはどんどんその少なくなっていくよね。って思うわ。ほんとすごいんだよね。表にするとか。企業名バーってさ、ピックアップだけするじゃん。まあ、そのピックアップすらもやってくれるけど、言ったら。例えばさ、だから、駄菓子の製造メーカーを30件ピックアップしてとか言うと、バーって多分出ると思うよ、30件。じゃあその30件を、今度は、その30件の年間の売り上げと、ね、まあ、公開してればそれ出てくると思うし、で従業員数と、あとホームページの URL を、表にして作ってとか言うと、それもバーって出してくれるんだよ。それ、ね、なんか仕事じゃん、もう。ね、普通に部下に頼むような仕事じゃん。それ、ね、チャットがやってくれっからさ。チャット GPT でやってくれっから。しかも、それだけピッてやっとけば、あと勝手に生成してくれっから。ね、それ一個作るのにさ、結構時間かかるじゃん。なんだかね、一個ずつ URL 調べたりとかさ、ね、全部いろんな企業情報とかね、なんか、調べたりとかしてね、やんないといけないやつなんだけど、結構時間かかる、意外と地味に。これすぐできます。恐ろしい時代だなと思ってね。だからなんかこういう小説を書かしたりとかもできるし、資料をまとめたりとかもできるし、何でもできるよ、ほんと。AI。AI 元年だね、マジでね、今年はね。なんかとんでもないことになってきたなって思う。だから、なんかね、中には、まあ、いろんな使い方あるらしいんだけど、それこそ YouTube とかさ、ね、台本作って、ね、まあ、動画撮ってるよって人いると思うんだけど、まあ、このポッドキャストとかもそうだよね。台本作ってやってる人とはいると思うんだけど、この台本、あるじゃん。の文章。で、これを今度、 チャット GPT に、この文章をもとに、ブログの記事にして、みたいな。で、依頼すると、それっぽく作ってくれるよ、みたいな話を聞いたことある。すごいよね。もちろん、元データがないとダメなんです、すべてはね。なんだけど、ちょっとでもデータがあれば、そっから何でも派生できるね。って思うと、すごいよね。なんか、使い方。だ今後なんか、革命的な使い方を発見したやつはやばいよね。今まだこんなもんじゃん。俺の知ってる限りではあるけどね。まだまだ、ね、ありますから。だから、そのうち、その、今はさ、文字情報がないと、難しいのはあると思うんだよね。そっからね、だから文字情報から読み取ってやっていくけど、例えば、今回俺が出したね、かばやきさん太郎の YouTube の動画あるじゃない。で、その URL だけをピッて載せて、この動画を良くするにはどこを改善したらいいみたいなの聞いたら、動画を分析して、こうした方がいいですよって言ってくれる可能性あるからね。もしかしたらもうできるかもしんない、それね。怖いなぁと思って。ね、視覚的な情報すらも把握し始めたらもう怖いよね。本当に人いらないね。本当コンサルとかもいらないもんね、そしたらね。なんか、すげえ時代だわ。ね。っていう感じ。ね、お便りもありがとうございます。じゃあ、あとはね、いただいてます、お便り、こちら読んでいきましょうかね。どれかな？えい。えい。これでいこう。ね。これちょっと先週もらったお便りだったんですけどもね、ちょっと読めなかったんで読んでいきたい。ね。ラジオネーム、赤字社員さん。背景、シコシコと鳴り響く、寒空も過ぎ去り。少しずつ春の訪れを感じるこの頃、いかがお過ごしでしょうか。我が愚息の、バイオリズムも上昇気流に乗り、ビンビンになりつつ、お花見の季節でちょうど見頃に、いわゆる満開が望めそうです。ちょっとよくわかんないですけどもね。さて、私は今埼玉県三郷市の横浜家系ラーメン、三郷屋様にて、お便りを綴っています。オーダーについては、醤油豚骨並、お好みは固め。サービスライスは普通盛りでオーダーです。チンコが柔らかいというコンプレックスを持つ私は、せめてラーメンの麺は固く味わいたいという気持ちの表れではないかと感じます。早く食って店を出ろ、ですって。この店は、強気の土日休みのホワイトカラーのラーメン屋でして、現在は月曜日13時頃ですが、並びは少なくゆったりとした空間を味わえます。こちらのラーメンはいわゆる王道屋系ファンタジーで、物語はわかりやすくまっすぐな表現、味についてはバランスのある配給をしています。結構美味しいです。ライスと水が美味しいのは裏武蔵屋を彷彿とさせます。前回のお便りでは、お隣の王道屋ね、桜の道のね、王道屋も紹介しましたが、そちらの方が個性的なテイストをしているかなという所存です。所存でございます。ここでリスナーからのお悩み相談です。以前から私が好き、いやらしい想像をしていると公言している方についてです。その方を仮に、YR さんとでもしましょうか。誰だ。 YR さんから毎週やってくるラジオへお便りを出そうと、 YR さんが毎週やっているラジオへお便りを出そうと思うのですが、嫌がらせではなく真剣な気持ちで AV に出演してほしいと書いて送るのはやめた方がいいでしょうか。悩んでしまい夜も眠れません。人生のあり方、幸福とは何か、幸福を常に追求してくださるこのありがたいお導き童貞ラジオを聞くと勇気が湧いてきます。大同士ナイツ様のお言葉を頂戴したく、このようなお便りをお送りしました。よろしくお願いします。っていうね、 お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、ようわからんね、話もありましたけどもね。で、あとついでに写真もつけていただいてね、あのラーメンの写真ね、ライスも一緒にねつけていただいてますけども、深夜に見るラジ、写真じゃねえな、うん、お腹すいちゃうね、この時間は家系ラーメン見たらお腹すいちゃうね。三里屋ね、ちょっと行きたいんだよ両方ね。三里に行く機会があったらね。なんか俺先週さ、あの2週続けて同じお便り読んでて、なんか俺も思ったんだよ、なんか同じの読んでるのかなっていう感じあったんだけど、でもなんか最新のお便りこれしかないしなと思って、で読んでたの。さあ、なんかメールがちゃんと受信できてなくて、その先週のやつが残ったまんま で新しいの受信できてなくて、ちょっと勘違いしてね、2週連続で同じねお便り読んでしまったんですけども、で今週はちゃんと新しいやつでね読ませていただいてますけどもね。でそんなんでね、ちょっと三郷に行った際にはね、この三郷屋さんとね王道屋さん行きたいなと思ってますけどもね。両方美味しそうだよね。そしてね、そう、一個お悩み相談ね、毎週やってるラジオへね、そう YR さんがやってるラジオにお便りでね、AV に出演をしてほしいと書いて送るのはやめた方がいいでしょうかっていうね話で、ね、結構真剣な気持ちでらしいんですけど、わかんないよねこれね。難しいのは、いや、その難しくねえだろって話かもしんないけど、そのどっちかだと思うのよ。普通に紳士的にね接して、で好感度上げてって、もしかしたらなんかお近づきになるとかね、わかんないけど、そんなのはないと思うけども、まあ一ファンとしてとかね、まあいい関係でいるっていうのは幸せな世界じゃん。だけど本当にブロックされるとか通報されるとかわからんけど、その可能性はもちろんあるけど、ただこの AV 出演してほしいっていう要望を言うことで、ワンチャン AV に出演しようかなっていうのが脳裏によぎるわけじゃん。でこれがちょっとあるだけで、もしそういう道が一回示された時に、これがあったからこそ AV 出演を決めるっていうことになる可能性はあるわけじゃん。ね、このお便りで AV に出演してほしいってなかったら、なんか AV 誘われても、いやそういうのを考えてないんでってね、即答しちゃうかもしれないけど、一回言われたことによってちょっとそれも想像するじゃないその人は。でその上でもしタイミングがすごいいいタイミングで AV の誘いがあった時に、まあ、すごい落ち込んでるとかね、もう人生嫌になっちゃったとかね、そういう時とかに誘われた時にやりますってなるかもしれないよね。だからただすごいブロックされると思うんだよね、あの普通に考えたら。だからその本当に大変な選択になると思います。それは身を切っていくわけだからね。ただその先の未来に安定した幸せか、それともワンチャン世界がひっくり返れば最強の未来が待ってる、どっちだって話、どっちを取るんだいって話。まあ普通の平凡な幸せがいいんじゃないかなと思うけどね、俺はね。まあむずいよねそこね。だ徐々に行ってもいいかもね。少しずつ、少しずつそのなんか露出をね多めの話をしていくっていうかね。最初はちょっともう少し過激などうのこうのとかね、そんなんでちょこちょことジャブ入れつつ、ギリこいつはブロックするまででもねえかなぐらいのやらせといてとかね。よくわかんねえわ。でまあまあね、願望はあるわけだからね。でもどうなんだろう。だ逆になんかそういう流れが来るとすんじゃん、世間でこの YR さんにぜひなんかセクシーなねことを持ってやってほしいっていう流れが来るとすんじゃん、そん時のビッグウェーブに乗ってもいいよね。それまでは静観しといてね。えだって赤字社員さんがそう思ってるってことは、周りの人もそう思ってる可能性があるわけじゃん。 だからいつかは誰かが動くんだよ。その時を見逃さないで、来た時に乗る、うん、最大火力の援護をする、その準備をしておくのはいいかもしれないね、うん、そっちの方がいいかもね、うん、主犯にならないで済むから、うん、そうするとね、自分も守れるしね、相手はね、その援護射撃してくれたってことでね、喜んでもらえるしね、もう最高だよね、うん、それがいいと思います。うまく立ち回っていきましょうね、他力本願ね、それがいいと思いますよ。そんなお話でございました。じゃあそんなところで、他はですね、私話したいことがまだちょっとあるので、まあ、軽く喋って終わりにしていきましょうか。もうね、時間もほどほど来てるんで、ただ今何時間喋ってるかわかんないね。多分2時間ぐらいかな、今ね、喋ってると思うんで。あと軽く、ね、ささっと、今週あった話とかね、喋りたかったことをお話しして今日終わりにしたいと思いますけども。そうね、今週はですね、マッサージに行きました。ほんと体最近ね、重くて、辛くて。な、温泉とか行きたいなって思っちゃうぐらいだからさ。まあ、ぼちぼち体は辛いんだけど。で、マッサージ行こうかなと思って。で、前マッサージ行ったのって半年ぐらい前なのよ、結局。で、そっからまた行ってなくて。で、ちょこちょこね、やっぱ行かないといけないかなと思ってね。もう、肩と首がめちゃくちゃ痛くてさ。で、あとなんか右足とかもなんか痛いし、よくわかんないからさ。ちょっとほぐしてもらおうと思って。で、行ったわけ。で、安いところでさ、高いところ行けないからね、安いところで。60分で3200円とか。2980円のプラス税とかね、そんぐらいなんだけど。っていうお店があって、前に、半年前に行った店なんだけど。したらさ、そこさ、なんか混んでて、行きたいなって思った時間だと、60分コース選べなくて、40分コースだったら選べたのよ。40分コースだとね、2480円なのよ。いいよねと思って。もう逆に、なんかさ、60分もしてもらう必要ないと思ってて。マッサージ。でも、短すぎたら、ね、15分とかだ、それはちょっと短いから、40分ぐらいちょうどいいんじゃないかなと思って。しかも安いしね、2480円だからさ。やっぱね、定期的に体はね、ほぐしてもらった方がいいんだよなと思って。だからできる限り安い金額で全身を頻度をね、ちょっと高めでやってもらうっていうのが一番いいかななんて思ってさ、で予約していってさ、で予約の時間までちょっと時間があったわけ、1時間ぐらい時間あったのかな。でその日何も食べてなかったからご飯食べようと思って、で食べてからマッサージ受けようかなと思って、で前になんかリスナーの人から聞いたんだけど、最近あの二郎系焼きそばっていうのがあるらしくて、ちょっと気になるじゃん。ねえ、二郎も私好きですからね、家系も好きだけど二郎も好きなん で焼きそばも好きなんでね、二郎系焼きそばなんて聞いたらね、一回行ってみたいなと思って、で調べたらあの渋谷の駅前にあるのよ、油焼きそば高松っていう店なんだけど、これがあるってことでさ、だからマッサージもね、渋谷の駅前で予約してるんで、じゃあちょっとそこのね、二郎系焼きそば行ってみようと思って行ったわけ。食べログでね、地図出してさ行ったわけ。ないんだよね、地図上でここですよって指してるんだけど、そこの目の前に行ってもないんだよ、その店でも。さ、なんかレビュー見ても何見てもさ、別に閉店したりとかもないしさ、なんなんだろうなーと思って、結構そこぐるぐるぐるぐる回ったんだけど、なくて、で諦めてさ、もう結局何も食べないでマッサージ行ったんだけど、でもね、よかった、食べなくて。マッサージ結構強めでやってくれたのよ。で腰とか結構ね、そのうつ伏せになって腰とかがっつり押してもらったりするんだけど、あれ二郎系焼きそば食ってたら、あの吐いちゃってたわ。そのぐらいちょっとお腹圧迫されるぐらい押されててさ、食べなくてよかったの。危ない危ないと思って。いや、そんなんでね、まあまあ40分やってもらって、結構ゴリゴリやってもらったね。背骨とかもやってくれて、なんか骨とかの上ってあんまやらないじゃん。なんだけど、なんかそのよく肩甲骨剥がしとかってあるじゃない、 それに近い感じなのかなと思うぐらい、なんか背骨剥がしっていうか、背骨の、ま、周りになんか癒着しちゃってるような肉というか、っていうのを剥がしてる感じしてもらって、でなんかすごいね、まあ、全体やってもらったんだけど、終わった後ね、店から出るじゃん、なんかね、足とね、背中がね、軽かった。あ、こんなに変わるかっていうぐらい足軽いなぁと思って、うん、なんかね、だからやっぱり定期的に行かないとダメだね。だ、あのね、運動してればいいと思うのよ、正直。普通に習慣としてね、なんかスポーツしてるとか、そういう人は、まあ、もちろんね、そういう人もマッサージ行った方がいいと思うけど、でも、体動かしてる人はね、まだいいと思うのよ。ただ本当に、その、もうデスクワークとかでさ、同じ姿勢でずっと何時間もやってるみたいな人は、あの、マッサージ行った方がいいね。毎週行けたら一番いいんだけど、それはね、ちょっとね、あの、お金もかかるし、時間もかかるし、だからね、あれなんだけど、まあ、月一とかではね、行った方が体のためだよね。もしくは家でね、そういうストレッチするとかもいいし、ね、ちょっとスポーツするってもいいんだろうけど、そういうのあんまできてないっていう人はね、そのやっぱり、凝り固まっちゃって、肉が、筋肉とか、すべてがね。だからちょっとね、一週間とは言わないけど、月一で行くのはいいと思うな。短い時間でいいと思うから、で、安いところでいいと思うから、全身をちょっと軽くほぐしてもらう。特に技術がなくてもいいと思うのよ。そのなんか、本当に慢性的にここが痛くて、とかさ、なんとか改善したいんですとかっていうの人は、ちゃんとした整体行ったりとかした方がいいと思うんだけど、じゃなくて、普通に体を全身的に揉んでもらうっていうかね、本当になんかガッチガチになってるから体って意外と。だから、本当なんか人の手でほぐしてもらうってだけ。ちょっと研修受けたらできるぐらいの、そういうレベルのやつでも、うん、ちょっとした方がいいと思うね、やっぱね。本当にもうガチガチだからさ、本当に。なんかすごい、なんかより思ったわ。で、40分コースでね、その2500円ぐらいだからさ、で、月1ぐらいで行っていいよね。なんか、まあ、年だしね。年だし体メンテしないとね、もうちょっとやばいからさ。で、ラジオもやってんじゃん、こうやってね。4時間近くね、マイクの前でね、喋ってるわけ。前説から含めるのね。ずーっと同じ姿勢なわけ。終わった後も体ガッチガチなのよ。やっぱね、マッサージしないとダメだな、やっぱな。なんてちょっと思いましたね。あとはね、今週のパズドラ。ね、先週ちょっと話しましたけど、パズドラのね、ランクをね、今、1100にしようと、頑張ってんですけど、増えないね、ランクね。頑張ったけど。先週、先々週か。先々週がランクが1035で。で、先週、1050で。今週は、頑張ったんですけど、1061です。なんとは11上げられたんだけど。いや、しんどいね。上げんの、11ぐらいが限界だね、1週間ね。まあ、1週間っていうか実質3日なんだけど、同日月で上げたんだけど。いや、しんどいわ。で、できたら俺その3月の中旬までに1100にしたかったんだけど、これはこっから40は上がんないよ、1週間で。ちょっとしんどいなと思ってますけどもね。まあまあ、ちょっと頑張って。まあ来週、1070。それでもすごいけどね、結構ね。1100はちょっとね、大台だなと思ってて。でも1100なっても、で、結局何なのっていうと、まず、編成するチーム、保存できるチーム、パーティーのね、上限が1個増えんのよ。が1つ。っていうのと、あとはそのメモリアルガチャが1100になったら、また1個対象になるんで、まあ、結構レアなね、キャラが出るガチャが1回引ける。だけなんだよね。だからそのために、1週間で何時間、パズドラやってんのって話なのよ。他にもやることいっぱいあんのに。ね？ちょっと、時間の使い方もったいなくないかってちょっと思ったりはするんだけどさ。ね、チームが一つ増えて、ね、ガチャが一回引けるだけなのよ。 だったらそれに費やす時間、なんか他に使った方が有意義なんじゃないみたいなね。そんなのをちょっとツイッターとかなんか見てさ、うん、確かにと怖くなっちゃった。それ考えたらさ、俺これまでね10年パズドラやってっけど、パズドラのプレイ時間とかってちょっと出せたら怖いなと思って。普通のねなんか RPG のゲームとかさ、ねえなんか50時間とかさ、それでも昔すごいなと思ったけど、今だとさ100時間とか200時間とかやるゲームもあったりするじゃない。もう気が狂ってるなと思うんだけど、そういう次元じゃないもんね多分パズドラね。10年だから1個のゲームに何千時間って多分やってるよね。怖いねほんとね、恐ろしいゲームだわと思って。ちょっとな俺もな、ちょっとそのデジタルデトックスじゃないけど、携帯からちょっと離れる生活もねちょっと一回してみたいなとも思ってるからね。タイミング見てねパズドラの方もね一回、まあ、でも離れられるのは一日とかだと思うんだけど、デジタルデトックスもねそんなでしていきたいなと思ってますけどもね。ちょっと禁断症状出ちゃうのかな、もしかしたらね。パズルくるくるしたいっつってなっちゃうかもしれませんけども、そんなねところですな。あとはですね、他はまあまあまあまあ大した話はないかな。若干、じゃああと軽くね、軽くパパッと喋って後終わりましょう。WBC 野球開幕しますね。3月8日明日の水曜日からなんですけど、ワールドカップみたいにねちょっと盛り上がったらいいなと思うんだけどね。本当結構前のイチローが出た最後の試合かなとかは見たけどね、あの時めっちゃ熱狂したけど、あれからそんなにちゃんと見てないのよ WBC。でも今回大谷くん来るし、まあ、来てるしね今ね、ダルビッシュもいるし佐々木朗希もいるし村神様もいるじゃない。まあ、他にもねいっぱいいるんだけど、本当に今ちょっとピックアップしただけでこのメンツじゃない。でやっぱ大谷くん見たいよね。大谷くんのプレイってもう別にメジャーじゃなくてもさ常に見たいじゃん。それが日本代表して出てくれるわけじゃん、見たいよね。だからちょっと楽しみ。今年は WBC もねちょっと見たいなと思って、ワールドカップみたいにねすげえ盛り上がったらいいんだけどさ、やっぱまだねそこまではならないと思うんだよね。みんながみんななんか日本中が世界中が熱狂するって感じにならないと思うけど、でもねなんか楽しみたいなってねちょっと思ってますけどもね。であとはですね、今週他のお話、まあ、来週にしよっかね。もう意外とちょっと喋ってもう時間も結構来てるからね、もうこの辺でもう2時間いったでしょね。また来週ね持ち越しでやっていきたいと思いますからね。まあ、来週はちょっと熱海ね、多分行ってると思うんで、まあ、その辺のお話もね、ちょろちょろしたいと思うんですけども、じゃそんなわけで、今週この辺で終わりにしたいと思います。来週は3月の13日月曜日、また22時からねやっていきたいと思いますんで、よろしければねまた聞いていただきたいと思いますっていう感じかなね。ちょっと来週までにはねまた動画一本、駄菓子絡みのねかわかりませんけどもね、なんかまた一本か二本かねあげられたらあげたいと思いますんで、よかったらちょっとパルナイトチャンネルね YouTube ありますからね、チャンネル登録していただいてね、動画アップされたらね見ていただいて高評価ね、押していただいてという感じでね、ちょっと応援していただけるとね私もモチベーション上がりますんでね。ねえ、まあ、そんな感じでちょっと YouTube も頑張っていきますんでね、まあ、ラジオもねやっていきますけども、いろいろね今年はねやんないと、もう15年目だからねラジオもね、そろそろ跳ねたいよね。頑張ってんだけど毎週ね、もうちょっと認知されたいよね。こうやってラジオ聞いてくれてるってっていうことはさ、多少なりともさ、ね、パルダイト結構おもろいじゃんとかね、俺好きだよとか思って聞いてくれてるわけじゃん。しかも何年も聞いてくれてるとかって人はさ、で、もうちょっとパルダイト ね、評価されてもいいんじゃないって思って聞いてくれてる人もいると思うんだよね。だそういう人にね、なんか答えられるようにね、今年頑張りたいよね。うん。ほんと。ね。まあ、それね、そういう気持ち以上に俺自身がね、やっぱね、うん、そうなりたいと思ってますからね。できたら。ね、40超えても、40超えるまで、ね、いろいろやってきたけども、ね、跳ねなかった人間でも、跳ねられるよってのを見せたいよね、やっぱね。頑張りたい。まあ、そんなわけで、ね、また来週もね、頑張っていきたいと思いますからね。よかったら、また、ね、まあ、あと金曜日、YouTube ね、まあ、基本的には、時間がね、ちゃんと確保できれば、まあ、なんか顔出し、生配信。ね、まあ、オンライン飲み会みたいなことしてますからね。よかったらそちらもね、遊びに来ていただけたらなと思っております。じゃそんなわけで、ね、今日もね、長々とお話ししてしまいましたけどもね、最後まで、ね、お聞きいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。